それじゃあ初めまして、平松でございます。で今日は4時半までですけどね、途中2時半ぐらいに1回休憩と3時半ぐらいに1回の休憩と、で2時半の方は10分ぐらいで、3時半は5分程度取る予定でおりますから、携帯で連絡のある方は大体それぐらいでスケジュールを組んでおいていただけたらと、こういうふうに思っております。で今日は何をやるのかということになるんですけどね、今ちょっとご紹介願ったんですけど、私もこの売るという仕事をですね、30何年かいい年してまだまあいい年ってあれだけどやっておりましてですね、それで結構今結構というか相当売れないんで、ね、苦労しながら一緒に売ってるっていうのは現実かな。で私がねちょうど30年になる33年だから、これこの仕事やってるんですけど、その中でね、例えば皆さんの表紙を見ていただくと IM コンサルタントっていう、小さなコンサルタント会社の名前が出てくるんですけど、で今ねそれはそれとして週に1回ぐらいかな、ずっと新規開拓を含める営業でね続けていることがあるんですね。でそれはどういうことかというと、通常ですと私は、その名前を名刺に書くことになるんだけど、自分の関係先のね、名刺を作ってもらって、それで肩書きはなしで営業の人と一緒にこう売り込むというのをやっているんですね。で明後日は九州で、ちょうど佐賀と福岡の中間に米原っていうところがあるんですけど、そこで地元の印刷会社の人と、もうちょっときついんですよね、トヨタがすごく弱くなってきて、で去年ほど売れないんですよね。それと同時にもう印刷もですね、商業印刷と事務印刷とあると、もう事務印刷はほとんどゼロですね。もう皆さんの会社もそうだと思うけれど、封筒だって今印刷屋さんなんか頼まないで、多分自分のところのパソコンで売っちゃってる状況だと思うんですよね。でそういう中で今度地場産品とかそういうものを売りながらどう売っていこうかというんで、今週の末回るんですけどね。来週はどこ行くんだったっけな、京都行くんだったっけな、でその次は東北行って、盛岡ですかね。やっぱりこれは建設業で、小沢さんの地元なんだけど受注量がものすごく減ってる、特に公共工事が減っているんですよね。それなんで、民間工事をいかにこう取り組むかということでね、回っているんですけど、東北地方今ね建設業悪いんですけど、逆にちょっといいのが林業が良くなってきているんですね。林業というのはあんまり静岡じゃ関係ないですけれど、今から30年とか40年50年近く前にみんな日本中の山切っちゃったんで、でその後こう苗木を植えたんで、その苗木がこうでかくなってきましてね、ちょうど収穫期にこう入っているというところで、その辺を少し建設業の代わりに、やってみるかということでね、回っているんですけどね。でただね、そうは言ってもそうそう正直言ってうまくいくものでもないなというのを感じるんですね。テキストのちょっと1ページ目を開けてみていただけますか。で皆さんがね新規開拓っていうとね、なんかすぐなんか飛び込み営業とかね、そんなものを考えがちなんだけど、もちろん飛び込み営業も決して効果がないわけじゃないけれど、かつてに比べるとやっぱり効果が落ちてきているんですよね。でそういう中でね、そのお客さんというかなの、新規のお客さんとね、それから既存のお客さんというのはあると思うんですけどね、少しね今新規開拓をこれからやろうっていう方はですね、やみくもに走ると結構疲れちゃうから、むしろね少し既存というかね昔のお客さんに行ってみるっていうのも一つの切り口じゃないかなというふうに思うんですね。新規開拓の特に慣れてない会社はね、一発で行きますとね、なかなかその飛び込みで行ったり電話で行ったりしても取引してくれるって、そうは世の中甘くないから、例えば5年前とか10年前の皆さんの会社の納品伝票とか、それから請求書とか見ていただくとね、大体こうあれこんな会社と取引してたんだってとか、こういうお客さんがあったんだっけっていうのは個人のお客さんでも結構あるんですよ。で一度ねそういうね昔のお客さんというのかな、そういうところにねちょっと行ってみるということもね お考えになるといいんじゃないかなと、こういうふうに思うんですね。で、すでにね、皆さんの会社も商品だけど、商品というので見ていくとね、見えないかな、商品もね、少しね、既存のものをね、本当に売れないのか売るのかね、ちょっと見た方がいいと思いますね。何でもかんでも新規商品というのもちょっときついですよ。例えばね、今私がね、既存の商品でさっき言ったように建設業で新規に連れていくでしょ。特に公共工事やってる営業マンっていうのはまずそんなに役に立たないね。失礼だけど、この間もね、例えば今の建設業の方ですぐ受注ができるっていうのは、穴掘りとか、まあ、土を動かしとか、それを考えると建築でいうと外構工事とかね、周りの工事が、外構ってのはどういうのかというと、庭を動かしたりですね、駐車場を作ったりとか、そういうのがあるんですけど、これ連れて行ってもね、相手にされないっていうのは結構あるね。例えばこの間私がね、自分の関係先の土建屋さんのね、なんだっけな、営業歴それこそ30何年ですよ、40後半の人ね、50かの人ですよ。で連れて行ったんですね。で、どういうことやりたいんだったら、外構工事とか、そういうもう、既存のいわゆる環境工事とは別のところをやりたいっていうから連れて行ったわけですよ。 で私の関係先はね、住宅ではね、年間1500棟ぐらいやってますから、そこそこに大きいところなんです。だいたい大規模造成もやりますから。それならね、一応連れてくってから、向こうもね、専務と設計部長かなと3人ぐらいこう取締役が出てるわけですよ。でこっちは私一人と、その分かんない、わけの分かんない営業部長と土建屋のもう一人若いの連れて行ったんですよね。それで開口一番名刺交換ってやったわけですよ。それはそれでいいわけだから。そしたらね、向こうから急に今度話が出てきて、何て言われたかというと、でうちの会社で何やっていただけますかってこう言われちゃったんだよね。そしたら隣に座っている建設業 の、 営業部長ですよ、何出すのかと思ったら、今日はご挨拶だけと、ご挨拶と思って参りましたって言うんだよね。それで名刺出してさ、あ、そうですかって向こうの人が言いまして、ちょっとがっくりして言いましてね。でその後で今度は、うちは結構価格が、ね、お値段の方が厳しいですよっていう話をしたんですね。そしたら隣に座ってるあれが、あ、言っていただければって、冗談じゃねえよ、言っていただければって値下げをするってことじゃないですか。で商売っていうのはさ、向こうの思ってる価格とこっちのこの接点でいくんだよね。ところがもう頭からさ、値下げする前提でもって商談するったら向こうが嫌がるんですよ。これはね、面白いもんですよ。それで、ね、結局もう15分も持たないでね、私も場が罰が悪いっていうか、それで終わって帰ってきたんですけどね、車の中で聞いたわけよ、お前相手の会社のホームページぐらい見なかったのかよって。どのぐらいやってるか知らないや、いや大きい会社だって知ってます、ふざけんなと、そりゃないだろうと、あ、いうことでね、話したんですけどね。じゃあ今度は行きますよとか、じゃあ行ってみろって言ったのね。行ったら今度は私がついていかなかったら会えないわけよ。はい、わかりましたって、もうね、1回目で相手が見ちゃってますよ、営業の顔を。でどれだけできるか分かってるから、会っても無駄だって分かるから、はい、わかりましたと、今度は時間のある時に、はい、わかりました、今度は何がありましたら連絡しますと、もうそれでおしまいですよね。でね、これ気をつけなくちゃいけないのはね、なんていうのかな、とりあえず名刺交換だけとか、そういうレベルで入っていくと、今はもう全く相手にされませんからね。少なくとも相手の会社の社員がどのぐらいいて、どういうお客様を相手にしてて、何を売ってて、で少なくとも第1回目にさ、これぐらいはうちの取引してくださいよというのをね、言ってもらったらいいんじゃないかなというふうに思うんですね。でそういう意味でね、その商品も既存の商品をで新しいお客さんにちょっと行く時のね、切り口とか、そういうのを考えた方がいいんじゃないかなと というふうに思うんですね。であとは新規の商品ということになっていくんですけどね、これがねまた実はその会社で面白いことがありましてね、土建屋っていうんでね、建て売りやろうってことになったわけよ。それで大手の住宅メーカーのまたうまいこと言われてさ、フランチャイズっていうのかな、財布っていうのかな、それになったわけですよ。ほんでまことしやかにパンフレット作ってさ、で社員の紹介キャンペーンってやったら誰も買いやしないよ。社員でさえ買わないもん、お客さんなんか買い込まないじゃない。でしょうがないっていうんでさ、でその会社を年商一応200億やってますからねやってる会社のさ取締役が会社を辞めることになったんですよ。それなんで当然退職金が出るじゃないですか。で最後に住宅を建てるっていうんで、その会社の営業マンが行って、じゃあ建ててくださいっていう話になったんですよ。それでてっきり私はね、その会社の住宅建てるのかと思ったら、最後の最後になって別のメーカーのやつを注文しちゃったわけですよ。取締役よ、その会社にそれこそ50何年世話になってるやつだよ。高校卒業、ずーっと卒業してから、でそれが自分の会社の商品買わないんだもん。で社長も怒っちゃってね、だって怒ったってしょうがねえだろ分かってねと思ってね、で役員を退任されてからちょっと表で一杯、じゃあ一杯飲もうかって飲んだんですよ。で本音で言ってくれと、どうしてあんた40何年もね、子供を学校だし家を建てた、その会社の住宅を建てようとしないんだって言ったらね、申し訳ないけど平松さんと、本田のうちは俺の最後のうちだと、俺に選ばせてくれって言うから、それはいいよと、だからどうしてダメだったかを教えてくれって、こういう話したんですね。そしたらね、彼はこう言ったね、話せば話すほど不安になってくるんだよって、営業が来れば来るほど不安になってくると、普通営業って来れば来るほど安心するじゃないですか、どうしてったらね、来てちょっとここのとここうじゃないかって言うとすぐ値下げするって言うんだよ。でまた来るからここのとここうじゃないかって言うとすぐ値下げすると。ところがそのライバルでもう一社の方のところは大手の建設業なんですけど、来て来ると値上げしていくと、いやお客さんそこまでおっしゃるならこっちの方がいいんじゃないですかって値上げすると。で結果としてなんか500万だから向こうのが高かったけど向こうにしちゃったよと、どうして、じゃあ建てた後面倒見てくれんのかよとかね、一生懸命やりますって分かったけど、一生懸命ってどういう形で一生懸命やってくれるのか教えてほしいと、例えば雨が降ったら何分で見に来てくれるか教えてほしいと、壊れたらどうやって直してくれるのか教えてほしいと、でそれをただ精一杯誠心誠意心を込めてって言っちゃね、ちょっとそりゃねえよなと。で私もそれ聞きましてね、最初はこう煮えくり返してたんだけど、それもそうだよね、正しい判断だと思うよと、でも自分の会社の商品さえ買えない、まあその方専務さんだったんだけど、専務というのは辛いもんだよね、俺はつくづくそれを今感じているということを話していたんですけどね。でそういうんでね、ちょっと皆さんにね考えていただきたいのがね、こうやってご飯を見てくるとね、まずはどこから始めたらいいかっていうと、最初からここに行くのは結構辛いですから、むしろね最初はここに行ってください。そうしますとね、あれという会社が昔取引あったり、それから、ね、会社によってもね、まだ口座が消えてないところが10年ぐらい経っても消えてないところってありますよ。それから個人のお客様で言うならば、前はあのお客様が来てたのに今来なくなったって結構あるんですよ。それはね、いた方がいいんじゃないかなという感じがするんですね。で私もね、一度どこだったっけな、浜松だったっけな、でお邪魔した時にやっぱりありましたよ。10年ぐらい前のお客さん行ったんですね。そしてそんなに大きい会社じゃないんだ、ないんで、会長って言われるもう70いくつの方にまずお会いしてね、その人はキーマンらしいから、で話したら大変よ、2時間から3時間お説教、 でどうしてお前の会社とうちの会社が取引をやめたか教えてやろう。でお前のところのメーカーの代理店だろうと。で俺のところは昭和53年ですよ、3年に第1号機を静岡県で第1号機を俺のところ買ったと。それがとんでもない機械だったと。で全然動かなかったんだけど、直しにも来ないし、営業のやつも俺だけ売ったら逃げちゃったと。でそれがあったんでもうお宅とは取引しないということに決めたんだって言うのね。で現実そうなんですよ。その会社の周りは全部ライバルメーカーのシアン、とにかくなんてなんだろうって言ったのね。1台も入ってないから、おかしいよねって言ったら、その社長がさあれですよみんな周りに言いふらして買ってくんな、あ会長がね、買ってくんなかったって言うんですね。でその間にうちの営業何人か来ましたかって、最初の5年ぐらい来たと、あとはもう来てねえよと。そうですか。じゃあで隣の若いの手ですから、今度はこいつが来ますかって、こいつ嫌な顔してね、また来るんですかって感じでね、いましたけど、それからずっとこう行ったんですけど、見積もりまでは一回と取引はまだ始まってないですよね。でもね、過去にねやっぱりとんでもないことやっちゃったって結構ありますね。それからこの間も送られたのがね、700万高の機械を買うときに、相見積もりはしないから一発見積もりで持ってこいってことで見積もりで持ってきたらしいんですね。そしたらライバルがそれを買いつけて、700を660ぐらいで持ってきたらしいんですよ。それでお前んとこは700だけど俺は700に決めてたと、高いけどそっちを買うつもりにいたと。でところがね、営業マンに、ね、引っ掛けたんだって。その社長がお前なと、ライバルが660で出してきてるけどどうするって言ったらね、これも営業がよくやるんだね、小手先で、あるレベル以上の社長になるとこれ通用しないんだよね。そっから電話して、これ、営業本部長、何々様の件なんですけど、700万を640万にならないでしょうかって電話やっちゃったんだよね。そしたらその場で営業本部長がよしって言っちゃったんだよ。で電話来た途端に取引中止、ふざけんな、電話一本で600万見積もりが下がる、60万が下がるってのはどういうことなんだと言うんで、もう来なくていいよとだったらしいんですけどね。まあ過去を見ていくと結構面白いことがあるなというのを感じますけどね。まあこの辺から入った方がいいですよ。でもう一つはね、新規行くんでも今の商品をちょっと形をこう変えて売ってみるみたいなことをね、工夫されるといいんじゃないかなと、こういうふうに思います。なかなかまっさらのお客さんっていうのはきついですよ。今私銀座でね、ちょうど100点会となりまして、まあ、そういう関連の仕事をこうやったりしてるんですけど、完全にお客さんが変わってきたのが、お客さんが領収書を要求しなくなってきたんですよ。これ分かります？銀座で領収書を要求しないってことは、要するに接待で飲み食いとか買い物をしなくなってきたという現実なんですよ。ってことは買う人はみんな自腹になってきたんですよ今。もちろん大通りの方は中国の方から飛行機に乗って買い物に来てますけど、これは大通りの方なんですよ。本当の専門店は中国の人たちは入れないから、大体、日本の方がお見えになるわけなんですけどね。ただそういう中でやっぱりそういうものがこう減ってきてる。つまり領収書を要求して経費で落とすっていうお客さんはですね、はっきり言って商品に対する見方が甘いですね。なんでボトルだっていいよ10万入れとけってこういう感じじゃないですか。だけどあれですよね、自腹で切って飲みに来てるお客さんっていうのはきついですよ。焼酎1本入れるのに結構ぐちぐち言ったりしてこう入れたりしますんでね、厳しいもんだなというふうに思いましたけどね。ただね、銀座でナンバーワンちゃんだけど、まあそういうお店の70いくつの女性の方がオーナーでおいでになるんですけど、彼女が言ってたのがね、どういう客がいいんだって、全部が全部そういう客じゃ困るけれど、やっぱり焼酎を入れて10年20年来てくれる客がいいと。で一回こっきりで抜きもんでね、シャンペンカーなんかで30万とか40万抜かれるとね、あたかもそれは売り上げが上がってるように見えるけど、現実にはあんなもんいつなくなるか分かんない。 おっしゃってましたけどね、まさにそういう面ってあるんじゃないかなというふうに思うんですね。でもう一つはですね、既存のお客さんに新規の商品を売り込むということをね、考えられたらよろしいんじゃないかなというふうに思うんですね。で今ねこうやってて回ってて面白いなと思うのが、いやでも若干そういう傾向あるのかな、駅前の商店街みんな元気ないんだよね。だけど商店街の中で本当に元気ないかっていうと、よくよく見てると元気のあるところが必ず一つか二つあるんだね。例えばね、電気屋さんって全部潰れちゃったようなこと言ってるけれど、現実はヤマダ電機とかああいう電気屋さんの近くでガバガバ儲けちゃってる電気屋ってあるもんね。で定価で売ってるっていうのもありますよ。変わんないんですよ。変わんないんだけど、同じような商品を定価で売っちゃってるっていうのがありますよね。ちょっとこれは季節条件違うかもしれないけど、例えばね、東北に水沢っていうところがありまして、ここに文集堂ってあるんですね。百何十年やってる文房具屋ですよ。でこれが今パソコン売ってるんだけどね、もともとは筆売ってたんですね。水沢筆っていうのがありましてね、でそれを売ってて、筆の代わりに今度は文房具屋になってきて、今は文房具も使わないからパソコンを売ったりっていうのがあるんですけどね、何やってるかっていうとね、既存のお客さんにパソコン売ってるんだけど、完全なメンテナンスよね。壊れたらすぐ直しに行くっていうのやってますよ。そうするとね、さすがに客がね、例えば30万のパソコンをヤマダ電機に行くと22万で売ってると分かると、8万や7万を値下げさせないっていうんだね。まあ大体30万だったら28万から7万でお客さんが買ってくれるということなんですよ。でなんでなんだったらですね、決まってんだろうと、メンテナンスだっていうんだね。だからなんだかあんじゃない、ほらジャスコと一緒に入ってるのは運動スポーツシャレだっけ、オーソリティか、あそこの近くでね、やっぱりね、ゴルフ用品をご夫婦2人で売りまくってるのがありますよ。でなぜかっていうと、例えばスポーツオーソリティみたいなところでゴルフのラケット買っても、網の強さの調整ってできないんですよ。だから今お年寄りが増えてきてるから、あんまり網強いやつだと肩に来ちゃうんだよね、反動が強くて。それなんでね、面白いんだよね、前のジャスコさん入ってるテナントの近く、本店近くですよ、歩いて何メートルだか知らないけど、そこのところにね、縦坪から行ったらこんなもんだよね、何坪そのお店持ってるんですよ。あ、お客さんが次から次へと来るんだね。でなんで言ったら、前の店で買ったやつの張りを直してくる。ただ張り直しはそんなお金取んないですよ、ほとんどただみたいな感じですよ。ただね、以後このお客さんは全部来るということもね、やってらっしゃるんですけど、これもねうまくやってるなという感じがしますよね。なんか皆さん誤解されてるのは、大型店が来るともう全部ダメだとか、それから何、銀座のメンバーでもよく話すんだけど、どんどんどんどんね、ユニクロ、H&M、ザラ来てもらった方がいいねって話してるんです。所詮彼らは表通りだと、商売は裏通りじゃ成り立たないと。で本当の銀座っていうのは裏通りなんで、ここのところでそこからこぼれてきた客って表現は悪いけど、そういう人をどう取っていくかっていうのが本来の商売なんで、表通りになんか観光バスに乗りつけてね、買いに来るのをなんかテレビじゃ面白おかしくやってるけど、現実は違うよねと。だから面白いですよ、話してて反対する人がいないもん。ユニクロ結構、 H&M 結構、何が来ていただいても結構、それは時代の流れなんだから、それでいいと。だって今のそうじゃないですか、アップル のコンピューター売ってるのは三枝さん のビルじゃないですか。あれはもともとはあれですよ、ノギションがこう あそこの角曲がるときに写真撮った あれですもんね。建物は今の建物じゃないですけどね、昔の建物であるわけなんですけど、でそういうふうに構わないと。ただし商売っていうのはもっと引き込んだところでやっていけばね、いいんじゃないかなということなんですけどね、少しこういうメンテナンスとかね、そういうのを考えた方がいいかなと、こういうふうに思うんですね。 さっきちょっとお話したんですけどね、この焼津玉町も昔は魚をこう売ってて、その後こう加工になったりというのがあったんですけど、やっぱりね、いろんな都市回ってると同じような町ってありますよね。例えばね、釜石ってご存知ですかね。その昔ね、ラグビーでね、7連覇だか忘れちゃったけど8連覇だかした新日鉄釜石ってのがあったんですね。神戸製鋼よりもはるかに強かったって言われているんですけどね。で、岩手県の本当の漁村で、それこそこの辺からも随分来たらしいですよ、マグロ取りに。で、地元に住み着いた方が、だからな、静岡の方が結構多くいるんですけどね。で、それでね、だって全盛時10万人いて、今人口4万人よ。ひどいんだから。新日鉄釜石が優勝したその年に2万人リストラやってんだ。だから一般の人は新日鉄釜石が優勝したまでは知ってるんですよ。その後の約1年間でリストラがあったって知らないんですよ。6万何千人いたのがその瞬間に4万人になってるんだ。で、人口は減ってるけど世帯数が減らないわけよ。これどういうことだと思います？今まで3人4人5人で暮らしてた、うちが全部一人で暮らしてるってことよ。で、それもほとんどがおじいさんおばあさんの世帯なわけですよ。で、ここで面白いんだよね、釜石の人たちとね、商店街回ったらほとんどね、昼間からシャッター閉まってますね。そんな中でね、3店舗か4店舗元気なところがあるんですよ。これね、どうってことないんだよね。地元の駄菓子屋というかね、お菓子屋さんでね、丸石さんってあるんだよね。本当のあれですよ、5人ぐらいでやってる、パートさん含めての、商店ですけどね。で、これが生き残るときにどうしたかっていうとね、まずはちゃんと朝礼やろうとか。例えばね、皆さんのとこね、3人の商店4人の商店ったら普通朝礼やらないんだよね。で、ちゃんと朝礼やって、それでもともとが酒屋さんですから、夜お酒をこう配達するっていうのをやってたんですね。だからどうしても夜11時とかになっちゃうんですよ。で、これをもう7時にはやめようと言うんで、客に申し渡してねやめるというのをやったわけなんですね。で、これだけじゃまずいだろうって言うんでね、まあそういう関係の方も今日おいでになるかもしれないんですけども、モロゾフってお菓子ご存知ですかね。あのお菓子を釜石で売ろうかっていうので作戦立てたんですね。で、モロゾフの本社行ったわけよ。そしたら何て言われたかというとね、ふざけんなと、4万人を切ろうとしてる町で、それもじいさんとばあさんだけでね、モロゾフなんか売れないと。で、うちは百貨店以上は以外は失礼ですけど売らないから諦めてくれって言ったんだね。本当ね、しかしメインとなる商品何もないしなってんでね、2年間通ったんですけどね。それでね、向こうから条件出してきたんですよ。売上仕入れはダメだと、返品はダメだと、全部買い取りにしてくれと。じゃあ面白いでしょ、買い取りにしましょうと、もう言うんでやったわけなんだね。それでね、じゃあどうしたかっていうと、おじいさんおばあさんが住んでるけれど、お金払うのは息子とかお嫁さんが払うわけだね。で、この人たちはちょっと遠くに住んでたりすると。で、この人たちに新規開拓としてやろうじゃないかって言うんで、一番最初にやりましたのがね、これはね、嘘でもない本当の話だけど、母の日にね、ケーキの予約を受けたんです。普通ね、今ね、百貨店なんて山ほど積んどいてガンガン売って残ったやつ返品するんだね。だけど条件としてコンテナ1台積んできて全部売れってことじゃないですか。1日でだよ。で、どうやって売るんだと言うんでね、作戦立てましてね。それで、それこそ作戦立てて大したことないですよ。この紙1枚に母の日のケーキ予約販売ってをやっただけなんですね。で、これを全部息子宛てに出したんですよ。息子娘宛てに。そうすると大体みんなさ、群れのどっかで思ってんだよな、ちょっとおふくろの顔ぐらい見に行かなくちゃって思って、それはもちろんメールなんかないから全部ファックスで送ってもらったんですよ。それでね、トラック時代かな、今でも毎年売ってますけど、そういう売り方でこう売り切ると。 こういうことをしていったわけなんですね。でね、ぜひね、この辺の領域を考えるときはね、それは頭からダメだという見方もいいかもしれないけれどね、ちょっと目線を変えてみるとね、意外とこう売れるんじゃないかなと、こういうふうに思いますよね。地方でね、やっぱりこう見ててダメになっていく酒屋さんと、要するに造り酒屋と、そうじゃない造り酒屋見てると全然基本的な考え方が違うもんね。これもね、釜石の話で、恐縮ですけど、ですけど千鳥っていう、そういうお酒がありましてね、でね、面白いのはね、とにかく地元の人はまずいから飲まないわけよ。地元の人でさえ飲まないんだよ。浜千鳥っていうお酒なんだ。今では有名ですよ。百貨店行ってもプレミアついてますよ。でどうしたかというとね、もう閉鎖しようということになりましてね、でその閉鎖する前にね、若い社員から話があって、ふざけんなと、こんなまずい酒ね、営業マンに売ってこいっておきながらね、閉鎖するはねえだろうって言われましてね、それで信用金庫の人を呼んで金出せと、お金出してもらって、全部米から水から買えましてね、それで売り出したんですよ。で当然営業はもう問屋ルートやそうと、お酒のね販売ってね、とんでもないんだよね。6本売ると1本タダで出せとか、これらだから、だから実質的な値下げですよ。でさらにそれを値下げさせるわけだから、だから卸になんか頼ってたら物売れないんですよ。だから直接百貨店行けってんで、三越行ったりね、高島屋行ったのに、最初に引っかかってきたのは三越が引っかかってきたね。でもなぜかというと、もうああいうところでナショナルブランドの松竹梅とかそういうのは売れた当たり前で、やっぱり基本的に味が良くて珍しいお酒を置きたいんですね。だけど皆さんは行こうとしないんですよ。やっぱり水越しというとちょっと敷居が高いんですかね。でそこに若い営業マンが飛び込み、それこそ飛び込みで行きましてね、それでお酒をこう置いてもらうと、で試飲なんかさせませんよ、一本取られちゃう。でどうしたかというと、一人の百貨店で売ってる営業の人と、要するに現場の販売員の人と仲良くなって、この人に徹底的に商品知識を教えて、この人がいる日だけ売れるの、それでいいんですよ。それでね、バンバンバンバン何本も売る必要ないんだから。ああいう指向性のものってのは、一回買ったらまた買ってくれるから、それの繰り返しでやっていくということがあるんですけどね。いろいろ作り酒屋なんか私見てると、やっぱり潰れるところがあるんだけれど、やりようによっちゃね、それなりにいくんじゃないかなという感じがするんですね。もう一つ皆さんに考えていただきたいのはここね、ここが今日のテーマになってくるけれど、新しいお客さんにね、新しい商品をどう売るかということをね、少し考えてもらいたいなというふうに思うんですね。でね、私が付き合ってるんでね、面白いなと思うのは、この老舗っていうお店があるんですね。古いお店で、今私の関係先で一番古いところが千年、京都でやってますけど、これは住宅関係のなんていうかな、エクステリアとかそういうものをやってますけどね、もともとは千年前に弘法大師と中国から一緒に引っ越してきて、それでお寺にこう納めるようなこう花瓶みたいなのをやってた、この技術を使って今それをやってますけど、次に古いのは京都の大原口にある平八茶屋って言って、これは530年です。ちょっと古いと言ってもね、そういうところなんですね。で彼らに言わせると、ふざけんなっちゃうんだよね。なぜって言ったらね、これが頭くると、老舗っていうのは老いてる店と書くと、で老舗の条件というのはそうじゃないんだと、常に新しいお客さんが変わっていくというところがね、老舗の条件なんだと。そうじゃなくて最低でも300年は持たないと。だから30年で潰れる会社っていうのは、それはそれだけのもんだと。結局はお客さんが入れ替えられないし、商品が入れ替えられないものだけのもんなんだと。そこまでスパッと言われちゃうとね、辛いなって感じがしますけどね。例えばね、銀座にね、久野屋さんって、女性のね、和装小物じゃ日本でナンバーワンのお店があるんですけど、 で久野屋さんのやっぱり社長さんに聞くされてる方なんていう話してるとやっぱり同じこと言いますよね。新しいものをやっていくのが銀座なんだとこういうこと言うんですよ。だって和装小物やってる久野屋さんってわずか100〜130年前何売ってたと思います？これね考えられないですよ。あれね、銀座ってのはねレンガ通りになったのが明治に入ってからその前は漁村だったんですよ。砂地だったんです。で砂地で漁師にね網を売ってたんですよ。それが久野屋さんの始まりなんですね。で網を売っていてどうしたったらね やがて文明開化になって銀座が埋め立てが始まってきた。それであれ柳を埋めたわけですよね。始まったと。そうするとさすがに網が売れなくなってきた、これやばいなと言うんで、遥か遠くを見ると当時は何もなかったから新橋の駅が見えたらしいんですね。でそこを見るとこう汽車を煙を出して走ってると。でどう見てもあれと取引できねえかなと。これね魚の網屋さんがあれですよ、汽車になんか納品するものないかなって考えたわけよ。それで横浜まで乗ったと。で帰りも帰りに乗ってきたと。そしたらたまたまイギリス製ですから向こうの人っていうのは大体お供の人をたくさん連れて荷物をこう運ぶんですね。日本人は自分で持って乗るっていうのがありますけど、でよくよく見たら荷物を置くところはないと言うんで、どっか置くところないかなと思ったらみんな下に置いてるけど上の方に置いたらどうなんだって呼んで提案したのがね、こうやって窓があるとね、ここにピンを打とうと。でここをちょっと長くして、でここに魚の網を乗せたらどうですかとおいうことをやったわけなんです。これが今でも網棚っていうんですよ。新幹線だと今網棚って言われて、あれはなんで網棚っていうのかなと思いますけど、それでも網棚なんですよ。でこれが爆発的に売れたんですね。爆発的に売れたというか独占だったから。そうするとやがて同じような魚屋がね、網屋がみんな入ってきたと。で明治のうちにねもうね、どんどんどんどん粗利が下がると、もうこれやっていけねえとを言うんで、どうしたって言ったらね、考えたと。色をつけたらいいんじゃないかって色をつけたと。そしたら向こうからふざけんじゃねえと、荷物乗せるだけでなんで色ついてんだって言われて、これはダメだったと。でもせっかく色つけたからこれ別に使い道がないかと思って、紐を当時の女性の方は和服ですから帯留めに使ったんだね。これが爆発的に売れた。つまり色がついてる帯留めってのは当時強くて珍しかったらしいんですよ。それでこう和装小物にこう入っていくとこういうことがあったわけなんですね。 でそれで、戦後ね、戦後も例えば皆さんがですね、よく貯金箱なんか見るとお分かりのようにですね、戦前の女性の方っていうのは羽織を着てるんですよ。黒い羽織をね、今男性もまあそうですけど。でところがそれだとどうも着にくいっていうんで、いわゆる道行き冬物コートっていうのを出すわけですね。これでもって日本の女性からが羽織を 着なくなって、そのうち襟巻きだけになっていくとこういうことが起こるわけなんですね。でずっとそうやって次の次の次の次のという展開しているわけなんですね。例えばうなぎを売っているね、畜養亭っていうのはやっぱり銀座にありますけど、これはうなぎ屋じゃないんだからね、もともと何やってたかというと江戸時代の駐車場ですよ。江戸時代の駐車場ったらなんだって皆さん思うかもしれないけど、昔はですね、官庁の方っていうのはみんな刀を刺して歩いてるんですね。ところが刀を刺してそのまま官庁に入る、つまり役所に入ると何かという時に喧嘩になっちゃうわけですよ。なんで必ず入り口のところに刀預かり所ってのがあったんです。でこの刀預かり所でね、刀を預かっていて、で夕方5時ぐらいになってみんな帰ってくると、そうするとお茶出せっていうことになって、でその後で今度はお茶の後がね酒出せになって、でつまみはないのかっていうんでつまみを出しているうちに、それでうなぎを売るようになって今の畜養亭になったっていうのが明治の話なんですね。で少しね皆さんに考えてもらいたいのは、商品のやっぱり行き来によってねだいぶこう変わってくるということです。でもしねこの中で 創業10年20年というところでね、今お悩みの方がおいでになったらね、まだまだ切り口はあるはずですからね、少し目線をね変えていただくといいんじゃないかなと思うんですね。ちょっと2ページのところを見ていただけますか。まあ、ちょっとここに書いてきましたけどね、いずれにしろ既存のお得意さんなんてのはいつかなくなっちゃうんだから、うちで調べたら大体あれだよね、単年度ではなくなりませんね。3年から5年のスパンだと 16% ぐらい売り上げ減ってきますよ、既存のお得意さんは。だからね、まあそんなにじゃね、少し新規というのをお考えになった方がいいし、それからね、この中で営業部長とか社長とか専務とかいう方がおいでになったら、必ず営業からこれ言われますからね、営業マンから。新規開拓やれったら、じゃあ既存の取引先はいいんですねって。でここで迷わずいいと言わないと新規開拓なんかできないですよ。いやそれはそのほどほどにやって新規開拓やれ、こんな調子いいことないですよ。心配しなくたって既存の取引先は行くから、行ったって売り上げなんかそんな古いもんじゃないんだから、大丈夫ですよ。この間こういうことがあったんですよ。ある日本の2番目の N 社っていう車の会社があるんですね。でここの下請けで二次下請けですよ、部品やってたんですよ。で計算してたらどう見ても儲かんねえと、でましてコストカッターが来てから全然儲かんないと、取引やめちゃえと言うんで、いわゆるその車の部品から精密部品に移ろうということになったんですね。だけど車の部品から電気とか精密部品の金属加工をやるっていうのは本当に努力しないと難しいんですよ。特裁が少ないしね、特裁っていうのは多少製品が悪くても採用してくれるのを特裁って言うんですけど、それが少ないんですよ、精密部品って。それでね、どうしようかってことになったんだよね。そしたらね、まず新規開拓をして、その後ね、新規のお客さんがまとまったら断りに行こうって社長が言うから、ダメだっすよ、そんなことやったら何十年先になるか分かんない、先に値上げ交渉やろうと。それでね、値上げ交渉行ったんですね。それもう向こうも慣れてますね、分かりました、もういつもの態度じゃないですよ。いつも見たくね、何パーセント下げてとか、こういう口の利き方じゃないですね。ちゃんと上の人が出てきて、分かりました、では検討させていただきますと。その次の週からバサッバサッと取引量減ってきますよ、目に見えて出てきますよ。ただし私たちは最初から予測してたのはですね、当社にとって利幅の高い商品は多分最後になるだろうって見せた。現実そうなりましたね。やっぱり利幅の悪いやつからバサバサ、つまり受けるところがないやつを先に持っていくっていうのをやりましたですね。でそれからあれですよ、もう時間との勝負だね、新開拓っていうのは、どっちが先かということでやりましたけどね、まあ、あんまりね既存のお得意さんがこう落ち込むというかな、その辺はね、ビクビクしないで、進めていかないと新規のお得意さんはできません。嘘だと思うんだったらね、まあ私のじゃ今日でも明日でも結構ですから、駅から何メートルでもいいけど、ちょっとさっき私も何軒か見てきましたけど、飲み屋さん見に行ったらいいですよ。流行ってる飲み屋ってのは大体同じような年齢の人で、同じような髪型をした、同じような洋服を着た、こういう人が来るんですよ。同じような人が集まるんです。だからそれに合わない人は来てもらわなくていいんですよ。だからファミリーレストランがダメだったのはそれでしょ。それはあれだよ、小学校のご飯からさ、年寄りのご飯まで集めたらね、メニューが多すぎちゃうもん、ものすごくロスが出ますよ。そうじゃなくて、お客さんってどっかで切らないとダメなんですよ。それはリップサービスとしてはいいですよ、何でもやります、何でもやったら商売なんて儲かんないんだから、少し切るということに対してね、あんまり臆病にならない方がよろしいんじゃないかなと、こういうふうに思います。これはね、新規開拓やってて本当に感じるところですね。だから新規開拓行った時にね、ビクビクするなって言うんだよ、営業マンに。なんでやったら、どうせ取引ないんだから断られて元々だと、だからガンガン行って条件出した方がいいんだと。で既存取引先っていうのはさ、結構タメ口が聞けたりするんですよね、長く付き合ってると。だけどそれはやがていなくなるお客さんだからと、 こういうところで話すんですけどね。さてちょっと休憩の前にね、この言葉を3ページね、類は友を呼ぶというね原則を少しね、新規開拓の中ではね、皆さんに覚えていただきたいなと、こういうふうに思います。あのね、どんな町行ってもそうですけど、必ず問屋街とか、それからなんていうのかな、あの小売店街とか、そういうのがあるんですね。で、商売っていうのはどっかに集まる傾向があるんですよ。だから飲み屋街行ったら、飲み屋が本当に一軒だけあったら皆さん行く方はなかなかきつ難しいですね。まあ何軒かあるんで、ダメだったらまた隣、ダメだったら隣と、こういうふうに入っていくのが大体物の、あの買い方ということなんですね。ところが多くの営業の方がですね、それは分かっちゃいるけれど一軒だけ行って帰ってきちゃう。あのね、現実ね、先日ね、あの神奈川県でね、私が一緒に動いた時もこういうことがあったんですね。工業団地があるんですね。で、工業団地、大体は神奈川っていうのはほら、電気だと N 社、F 社、T 社と3社大きいとこ、あ、それからあれがあって4社大きいとこがあるんだけどね、この近所に大体工業団地みたいなのがあるわけです。ここでも例えば静岡の向こう側とかに工業団地があるんです。これ大体同じような業種とか物流関係とかが揃うのがあるんですね。で、たまたまこういうことがあったんですね。あるお客さんにね、若い営業、26歳の彼とね、1時半か2時も近くかなに入ったんですよ。で、図面広げての商談でしたから、まあ3時ちょっと過ぎたのかな、で3時近く半近くなっちゃうんで、じゃあって言って出たらですね、彼がなんて私に言ったかというと、じゃあ平松さんこれで帰りましょうって言うんだね。で、このまま帰ると多分4時半ぐらいに会社に着いて日報を書いて5時には帰れるわけですよ。もうそれもそうだなって言うんで、じゃあ帰ろうとしたんです。その時にね、何気なく一言言ったんです。ちょっと待てと、隣にも隣にも隣にも会社あるけど、お前行ったことあるのか。ないですよ。じゃあちょっとだけ時間残ってるからちょっと行ってみないって言ったらね、この時に限って正論を言ったね。彼がなんつったかというとね、平本さんいつも言ってるじゃないですか、なんだって、アポイント取っていけって。うるせえなと、もうめんどくさいから、じゃあいいよと、俺が入るからお前ついてこいって言うんでね、行ったわけですよね。で、5、6軒回ったんですよ。そしたら若干扱い品目が違うけど同じようなものをこうやってる団地だったんですね。そしたら面白いですね、会えなかったところは、人に会えなかったところは1社もなかった。ただし担当者と会えたのは2社ぐらいでしたね。あとは総務関係とか庶務っていうんですかね、そういう方ですとお会いしたんですけどね。それでまあじゃあよろしくというね、こう帰ってきたんですけど、でね、じゃあ5社ぐらい回ったんで、じゃあまた帰りましょうって言うから、ちょっと待てと、また待つんですかって言うからね、よく見ろと、何ですかって言うね、入り口のところに小さなプレハブの建物があるんだろうと。あれはお前何だと思う？言ったらですね、あれは建物ですよ、それはそうだと。何だと思ったのね。あれを通常我々は管理事務所と言ってると。こういうところに来た時は管理事務所にお伺いすると。と言うんで、プレハブのドア開けてね、こう入ってると思うんですよ。ドアっていうかガラガラっていうわけでね。大体ね、もうね、中にいるのは決まってますね。年の頃なら70近くのおじいさんと、もしくはおばあさんがペアでいるか一人でいるか、どっちかですよ。で、こんにちはって言うとね、一日そんなとこ客来ないんだね。ずっと朝からテレビ見っぱなしですよ。びっくりしました。何しに来たのとか言われてね、何しんじゃねえんだよとか言えないから、はじめまして、実は落語会社でずっと来てるんでね、気になって寄ったんですよ。まあお座りなさいよって、お茶は出るわね、大変な歓待を受けましたけどね。それで、この団地どんなところ入ってるのって言ったら、ちょっと待てよって言うんだね。名簿持ってきてこの会社は何とかやってて、この会社は何やってて、この会社は何やってて教えてくれるわけよ。で、どっか潰れそうなところがあるって言ったら、ここが危ないかもしれないとか言ってね、ああいう噂って全部入ってますね。で、最後に コピーの機会あるからこれコピーしてちょうだいよって言ったら、うーんって言って、コピーしてくれましたけどね。あの名簿なんてくれますよ。よく個人情報がなんだかんだって言うけどね、あの意外と関係なくくれるもんだなというのは感じたんですね。まあ以後彼は何件かこう行くようになったみたいだけど、意外と私が見てて多いのはね、一件だけ行って戻ってくる。それから今週から甲子園が始まるじゃないですか。で地方で多いのは、圧倒的に多いのはこれが多いよね。あのね、普通例えば A 氏とね、まあ B 氏でもいいや、市があるとさ、営業ってこう回るじゃない。みんなね、この時期になるとこれやりたがるんだよな。特にね、11時ぐらいから3時ぐらいまでの間が多いね。なんか距離数走るね、あの走るとね、仕事やってんだと思って。あとね、国道に行くとこれが多いね。こう田んぼがあってね、ここ抜けるね、こんなのあるんだよな。ここに車止めちゃってね、それでドア開けて、あの寝てるんじゃないんだね、薄目を開けてこう甲子園の野球来てるっていうのは結構あるね。もう聞きゃ分かるもん。今日の試合どうしたって詳しいんだよ。なんかまだこいつどこでそんな情報を得たのかなと思いますけどね。こういうのはありますよね。営業マンでもそう怒られる時あるもん。あのね、この間ね、山形の坂田だったっけな、同行員言ってる時にね、あの私が行くとさ、無駄話できないじゃない。で普段10件ぐらいなんだけど15件とか20件いっちゃうわけですよ。まあ当たり前なんだよね、第三者が来てるから。だってあのすげえ営業マンになると自分でコーヒー入れてるやつがいるもんね、お客さんのとこ行ってドリップよまあそれはいいけどね。それでね、11時ちょっと過ぎにね、もう午前中の分全部終わっちゃったんですよ。だからね、どうするかって、昼間さん食事にしようって、お前な、今から飯食ったら2時間も食っちゃうじゃねえかって、ダメなの言うんで、あのちょっと名簿出せって言うんでね。そしたら何軒か行きそうなとこあるから、じゃあこことこことここ行こうで言ったんだね。で私が地図をそれ見ながら彼に運転させて、じゃあ行こうかって言ったんですよ。でたまたま面白かったのが、地図見てたらそこを左に曲がったところにお得意さんが3軒ぐらいあるんだね。そこ行こうよっていうことにしてね、おい左曲がれって言ったのね。曲がれません、真顔でよ。どうしてって言ったのね、どう見ても標識にはそう書いてないんだよな。なんでなんだよって言ったら、いつもここは右に曲がってますって、ね、つまりね、もう体が慣れちゃってるのね。1軒目にここ行って、2軒目にここ行って、3軒目にここ行ってってのが慣れちゃってるんですね。あの真顔で怒られると思わなかったよ。後から考えたらバカくせえなと思ったけど、でも本人にとっては真剣なことなんだな。でね、あの少しね、皆さんに考えていただきたいのはね、この類をは友を呼ぶっていうことはちょっと考えた方がいいですね。ですから このお得意さんやりながら、その周りにあるのかないのかということをね、考えてみたらいいんじゃないかなというふうに思います。特にあの思考性の強いものをやってらっしゃる方なんてのは、それはちょっと考えた方がいいんです。例えばね、あのこのマイナスマーケティングなんですけど、私がね、外資系の洋木の洋木ってタバコね、タバコをあの要するに、あの面白いね、あのタバコの吸い過ぎはがんになりますとか言いながら売らなくちゃいけないんだから、それで、ね、とにかくここでの視野広げたいっていうのよ。どうやると思います？今ね、駅前でね、タバコのあんなのいくら配ったってね、誰も吸ってくれませんよ。でテレビコマーシャルもやっちゃいけないんだからね、時間制限だから。だからもうそういうのマスは聞かないんですよ。で皆さんはタバコいつ買える？タバコ吸う人ってどのがいる？少ないや、控え気味なのかな。その中でずっと 1品目だけ吸ってる？いつ買えました？でこれね、実はこの新開拓でね、調べたんだよね。そしたら面白いのがね、当たり前なんだよ、タバコっていつ買えるかって言ったらね、タバコがなくなった時、 ほらそうだよね、今タバコ持ってるのにこのタバコを買えるっていう人はいないんですよ。タバコがなくなっちゃった時に新しいタバコに変えるわけですよ。じゃあどこでって調べたんだよ。家庭の場合は少ないですね。で、多くのケースがどっかでご飯食べてる時か飲んでる時なんですよ。あれ飲むとね、人間ってね、不思議なもんでタバコ吸いたくないやついるんだね。それでパッと落ちた時にタバコがないでしょ。そうするとどうするかというと、ここでおいタバコ買ってこいっていうのと、なんか売ってないかっていうやつと、自分で買いに行く。これは少ないけどね、まあいるわけですわ。それでどうしたかというと、結局その地域なんですよ。あのね、昼間のうちにね、だいたい4時半から5時の下ごしらえやってる時にね、ダーッと飲み屋回っちゃうんですよ。で、飲み屋回ってどうするかというと、飲んじゃダメなんだよ。タバコを全部買っちゃう。だ、現金で買えば文句ないからね、向こうは。で、それでもって新しいブランドを置かせるんですよ。で、これは本当はやっちゃいけないんだけど、あ、これなんか録音撮ってるっすな。まあいいや。売り上げ仕入れって言って、売り上げ上がった時に現金をもらうというふうに買えるんですね。で、これだけじゃダメなんだよ。その地域の自動販売機の入れ替えやってこないといけないんですね。つまり次の日なくなった時に買ってくれるかどうかっていうのがあるんです。で、自動販売機っていうのは、飲料の自動販売機はコーラとかキリンとかに分かれてるけど、タバコだけは全部一緒くたなんだよね。で、誰でもそうだけど、金入れたらさ、こっちから押したいんだよね。だからここ取んなくちゃいけないわけよ。で、そのためにはどうするかというと、タバコ屋のお姉さんというかおばさんにコネつけて、1週間でいいからとここ取らせてくれ言うんで、取らせてもらって、それであとは飲み屋から流れてきた人に買ってもらうということをするわけなんですね。でね、一つ皆さんに考えてもらいたいのはですね、どうせやるならその地域に集中してやるとか。で、今申し上げましたようにね、同じような人たちは同じようなところに来るという習性がありますから、そういうものをね、少しご利用になってね、新規開拓をするということをね、考えてみるとよろしいんじゃないかなというふうに思います。何気ないね、今申し上げましたね、例えば自分の人生を振り返っていただくと、タバコを吸っている方っていうのは、多分一種類をずっと吸っている方って少ないんですね。よほど律儀な方ですよ。高校時代から、高校時代はまずいか、要するに18ぐらいからずっと同じタバコを吸ってるっていう方は珍しいんですね。どっかで変えてるわけなんです。で、その変えてるのがどうして変えてるかっていうと、ごく当たり前で亡くなった時に変えてるっていうのがほとんどなんですね。友達からこれはうまいから吸ってみろって言って変えてるっていうのは、ケースとしてはものすごく少ないんですね。だから、じゃあそういう場面がね、どこで起きるのかというね、このたくさん送るところをね、少しご覧になるとよろしいんじゃないかな、こういうふうに思っています。だんだんね、皆さんご心配になっているのは、人口が減るとか高齢化するとか、そういうことでお客さんが減るだろうってご心配になっているんですけど、それはそれでまた新しい市場ができていくわけですから、そんなにねビクビクする必要もないかなと思うんですね。例えば今私が手掛けてるんで面白いなと思うのがね、エステの業界で今まではどちらかというと大きなブランドが圧倒的に強かったですね。テレビでコマーシャルやるような。ところが今ね、お客さんがそれを求めなくなってきたんですよ。つまりそうなんですか、自分の体に触るわけだから、どうせ、そのなんていうかな、こうおか顔とかそういうのやってもらうなら知ってる人にやってもらいたいよね。いつも変わるとかさ、それじゃ困ると言うんで、どっちかというと、もう2人とか3人でやっているようなエステがね、結構高料金で流行ってきてるというかな。その代わり爆発的にはならないと思うんですね。それから、例えばそういう商品で付加価値で新商品で見るならばですね、もう多分そこでもって限定500個の石鹸とかね、限定30個の香水とか、これは売れてるんですよ、ものすごく。今昔のようにですね、もう汚れが落ちればっていう石鹸は売れないんですよ。そうじゃなくて、1個5000円でも1万円でもいいから、そういう石鹸じゃないと売れなくなってきているんです。もちろん一方ではあるんですよ、3個100円とかいう石鹸なんだけど、だんだんね、これは昔のようには売れなくなってきているんですね。 だから例えばフランスから来ているロキシタンなんかはあれはまだ初めて10年ですけれど、まあまあそこそこですけど、まだあれは単価が安いと思いますね。私はもう少し上げていかないと元が取れないというかな、まあ、そういうのがあれね、ちゃんとね、今ね、皆さんもこれ意外と、まあ、業界の方はご存知ですけど、ご存知ないのが、石鹸っていうのはですね、自分で練って作るんじゃないんですよ。あれ全部使用書があっちゅうなんですよ。だからこういうもん入れて、こういうもん入れて、こういうふうにしてくれと、それで自分で使ってみてよかったら、いやまずいからちょっと直してくれってこと、どんどん直してくれるんですよ。そうじゃなくて、あれだけ健康飲料とか石鹸なんか出ませんよ、世の中に。自分でこんなこと夜夜中やったら怖い商売だというふうに思いますよね。そしてそれをインターネットとかそういうものを使って売るとか、それからもう特定のお客さん以外は売らないとか、まあ、私は基本的には特定のお客さん以外は売らない方がいいと思っているんですけどね。少しね、そういうことを考えていただきながら4ページをご覧願いたいというふうに思うんですけどね。やっぱり新規開拓というのはそういう意味じゃ王道なんかもなかなかないですから、まずね、まあステップ1と書いてありますね。皆さんの会社で新規開拓がどのぐらい年にやってるのかとかっていう現状をね、ちょっと掴んでもらうといいんじゃないかなと、こういうふうに思うんですね。それとね、やっぱりリスト作りはしっかりやった方がいいと思います。ステップの方にありますけど、例えば次の5ページかな、またこれに載せておきましたけどね、リストはね、まあいろいろありますけど、まあ業界団体からもらうとか、それから飛び込みをしたら必ずランク付けをするということですね。ね、これはね難しいですよ。例えば今飛び込みをするとですね、ちょっとした会社になると受付がね派遣社員なんですよ。で、派遣社員っていうのはですね、私も派遣社員の派遣の会社自分で教育してるから分かるんですけど、飛び込み撃退用の訓練でちゃんとやってるんですよ。言われたらこういうふうに答える、言われたらこういうふうに、恥をかかせないようにお返ししろっていうのを言ってるんですよ。だからね、知らない素人っていうか慣れてない人が飛び込みすると大体こうなっちゃうんですね。パッと行きまして、社長さんおいでになりますか、いや社長、そうするとね、パッともうその受付の人が教育通り立ち上がって何言うかというと、申し訳ございませんと、社長はただいま所用がございまして外出しておりますが、そうすると、いや私は年々会社の何々と申しますけども、こういった商品はいかがでしょうか、あそうですか、じゃあパンフレット見せていただけますかって、一生懸命で受付に説明してるんだよね。それで、わかりました、私受付の何々と申しますが、社長に渡しまして、何かあるようでしたらすぐにご連絡申し上げますと。これ日報に書いてるやついるんだよな、受付の何々さんに渡して何々の連絡ある、こんな連絡ありっこないじゃん。あるとしたらもうあれ、砂の中から金を拾うようなもんですよね。難しいですよ。だから、まあ、キーマンにあった場合のその反応をよくご覧になった方がいいですよ。だからね、これね、逆の入り方って教えて、派遣社員が受付をやってる場合の逆の入り方ってあるんです。どうやるかっていうと、これ言うと派遣会社の人が言うと嫌がるけどね、派遣会社が一番嫌がるのは派遣中止なんです。例えば受付でトラブルを起こしたり何か不具合があって明日から来なくなったら、来なくていいよって言われるのが一番怖いんですね。で、これは派遣社員の方もないです。これは2回3回、続くとね、収入の方に響いてまいりますんでね、怖いんですね。だからどうするかっていうと、トラブルは起こしたくないんです。ここにつけ込まないとダメですね。これ売る方はね、どうするかっていうと、はっきり言ったらいいんですね。よく言うじゃないですか、ある程度の会社になったら、まあ、気をつけなんかする必要ないですよ。私はね、東京駅の駅前とかで飛び込みますけど、普通ポケットに手入れていくもんね。で、受付行ったらどうするかというと、総務長いる、おいでになりますかね、俺総務長いるって聞くじゃないですか。そう、僕もびっくりするね。ただいま所用がございまして、大体、あ、そう、出かけてるの、そうね、必ずマニュアルの中に書いてありますから、アポイントは取ってらっしゃいますかって、アポイント取ってらっしゃいますか、それがって、あるいは別にとかで、いるのいないの、もうこれでね、大体ね、向こうが浮き足立ってくるね。 いるのいないのなんてね、めったに言われない言葉ですから。でいるのいないの、あ、いるんだな、隠れてんだなって言うと、とか言うんですね。いやちょっと嘘だと思うんだったら行ってきたなって言うんですね。そうで、この時にできればついて一緒に中入っちゃうと。でそこでこう名刺交換する。だから飛び込みでね、初回に行ってこの時期に10件やって麦茶が出てこないってのはどっか問題があります。やり方に麦茶ぐらい出さないと、ペットボトルなんか持って飛び込みなんかやっちゃダメですよ。できるだけ相手の金で喉は潤す。だから私の関係先でよくやるのはね、晩飯キャンペーンってやるんだよね。どうするかというと、新入社員来るじゃないですか。お前なんか受注しなくていいと、客先行って晩飯食ってこいと。食えないですよ、受注なんかいいと。で6時とか7時ぐらいってずっと座ってるわけだよ。なんだとか言われてね、いや何でもないですとか言って、じゃあ帰りますとか言って帰ってきたんだね。でそこでやっぱり晩ご飯を食べてくる人と来ない人って全然違いますね。やっぱりきちっと相手を見てて、相手がもう帰る寸前のところにこう行くとかね、それから必ず要件をこう持って行ってるとか、それは違うもんだなというふうに思いますけどね。だから、この反応を見るときね、あんまりその受付の人じゃちょっと難しいと思います。それから例えば業界誌でね、建設工業新聞とか、それから求人誌ね、求人をしてるとこはそんなに潰れそうなとこはめったないですから、こういうのをご覧になった方がいいかなと思いますけどね。あと電話帳とか、それから商工会とか団体の名簿をもらうとか、ダイレクトメールの会社から名簿くれますけど、まあこれいい場合と悪い場合がありますから、そこそこにご覧になったらと思います。まだね、それでもね、古本屋さんに行きますとね、現実東京の看板なんかあるんですけど、医師会の名簿とか医者の名簿とか卒業名簿、これまだ売ってますよ。個人情報はどうだこうだって皆さんね、あれでしょう、なんていうかな、個人情報がうるさくてアメリカではそんなことやったら訴訟された、あれは大嘘ですね。実はね、今ね、税収が減っちゃってるんで、アメリカの市とかね、そういうところでね、例えば今年子供を産んだ方の名簿とか、そういうのはちゃんと売ってるんですよ。これは意外と知られてないこと、合法的にやってるだけなんです。で個人情報がうるせえから今一生懸命知れてたばかりやってるけど、なんかちょっとピントがずれてるなと。だって市役所の名簿売っちゃうんだよ、すごいもんでしょ。税収が静岡県やるかね、税収が足んねえから名簿売っちゃおうとかね、家族関係売っちゃおうとか、なかなか難しいというふうに思いますけどね。現実はもうこれ州法とかその町の法律によるんですけど、そういう現象っていうのは起きているわけなんですね。だから一面だけご覧にならない方がいいと思います。それから例えば電話で言うならばですね、まだまだ日本はあと5年ぐらいは無作為電話できますから。で、Do not call 法って言ってですね、無作為に電話した場合は法律違反になるっていうのは訴訟された場合にあるんですよ、州法で。だけど現実は今どういう新規開拓の仕方をしているかというと、そういうお客さんに先に DM を送っちゃって、サンプルあげますよとか、なんとかあげますよってやって、で向こうがかけてきた電話に対してこっちからかけるのは法律違反じゃないんです。でそれは多分日本の場合はですね、これから 5,6 年後にどんなところ法多分できるでしょうから、その後どんなところっていうのは電話しちゃいけませんよっていうのが法律ですけどね。まあ、その後はそういうことになってくるんじゃないかなというふうに思いますけどね。まあ、あとはヤフーとかね、業界情報、それから展示会はね、やるんなら一発勝負をかけないとダメです。あんまりケチケチとした、なんだかな、まあ、その辺でやってるような展示会じゃなくて、多少お金がかかるかもしれないけど、なんだかな、ビッグサイトとか、まあ、50万から100万かかるかな、小さく出してもね、それでやるわけですね。それでね、展示会に送るのがね、営業マンができるだけ張り付かないと意味ないですね。あれ、名刺集めても、集めるまでは誰でもできるんですよ。問題は集めた後の名刺をどうやって電話するか、どういう資料を送るかなんですよ。これは営業が張り付いてやってないとできないです。で、どういう内容でどうなんですかって、そこまで言ってくれるお客さんじゃないと今後追いしても無駄ですからね。よくおめでたい会社があってね、名刺が、1000枚集まったとか800枚集まったって喜んでいる会社があるんだけど、これ集まるだけなんです、使えてないんです。 だから結局また次の接種ゼロになっちゃう。だから営業の人が第一線に行って自分がフォローするつもりでよく聞いて、それで、すぐにアプローチするようなことをねしていかないと難しいかなと思って。意外とみんな軽く見てますよね。展示会だから新入社員でいいとか、それから事務の人を送れとか、それから大体あの派遣社員の方とかね、そういう方を使うんですけど、この人たち商品説明できないからお金の無駄遣いですよ。いくらやったって。あの昔と違って名刺さえ集めればどうにかなるという時代は終わったからね。第一印象で見極めていかないと難しいですよ。それは間違いなくね。じゃあのちょっとね前のページに戻ってください。4ページにね、まあそんなんでね、アポイントを取って、まあ、紹介をしてということでね、少し動いていくとよろしいんじゃないかなと、こういうふうに思います。でもう一つね、今皆さんにね、いい悪いは別にして、ね、私はぜひ活用していただきたいのは6ページなんですけどね、これからある程度の年月をですね、営業をやろうという方は最低でもパワーポイントと簡易の簡単なホームページぐらいは作れないと意味ないですからね。もう気合だけでいくっていうのはどうかなというふうに思います。例えばね、どういうことを申し上げたいかというと、会社案内って役に立たないんですよ。皆さんよくあるんじゃないですか、こんな立派な表紙でできたような会社案内で、開けるとさ、社長の顔が出てうんざりするような社長の顔見たときに、てめえが営業に来るのかって言いたいよ。であそこのところは自分の顔にしなくちゃ。それからさ、だいたい売上高の自慢ね、ここ何年でこんなに売れだから何なんだって、あれお客さんの目線じゃないんだよ、自分が満足するため、そして最後に構成するのが社長だから、ああなっちゃうんですよ。そうじゃないじゃないですか。お客さんから見たら誰が来てくれんのか、電話をしたら誰が出てくれんのか、この人の顔が出てないとどこにあんのか、うちの商品と組むときはどういう組み方をしたいのか、それは自分で作らないと。だからどこの印刷屋それこそさて私は九州で印刷屋行きますけどねもうダメだっつってんだよ。応接間があるじゃないですか。で応接間がこうあって、真ん中にセンターテーブルってあるんだよね。昔はね、ここにねカタログが溜まったんですよ。トラックのカタログ、車のカタログ、会社のカタログ、今溜まってる会社は相当古いやつのはずですよ。持ってこないから営業も無駄なんだね。あんなものを見て注文する客いないですよ。だって皆さんの会社そうでしょ、新規開拓するんだったらどこの会社にも通用するようなあれでしょ、小売店に行っても卸し行っても通用するような会社な、こんなもんダメなの。小売店でもこの業種に通用するような会社案内作らないと。そのためには手作りなんですよ。今ね、私はね、変な話だけど印刷屋を自分で今週も来週も、今週は九州行って来週は東京で回りますけど、それを否定してる営業やってんだから、会社案内なんか作るな。そうするとね、こいつらはよく知ってるなっていうことになるの、お客さんから見たら。それは素晴らしい会社案内を何万部作りましょう。何年持っちゃうの。ひどいのになると社長はなんか死んだやつがなんか乗ってたりするじゃない。それからさ、なんか表紙開けるとさ、富士山の絵とかね、古屋じゃねえんだって言いたいよ。あんなもん何の関係があるの、その会社に。もうね、常識外れもいいとこですよね。あんな資料持ってて、ただ重さはあるからお客さんは喜ぶかもしれない。目方で勝負する時代じゃないですよ。それじゃなくて、その会社に合ったものを見てもらった方がいいですね。で、会社案内なんてのはホームページで見てもらえばいいんだもん。創業何年だったらどったらこったらなったのは、今あなたの会社とどうするかというところですよね。そこをね、ぜひ考えてみてください。だからそのためにやっぱりパワーポイントぐらいは使えるということね。これはね、もしこの中に社長さんとかがおいでになったら、使えない人がいたらね、金使ってでもいいから教育した方がいい。もう完全に時代遅れになるから。そんなのできないの自慢したってしょうがないよ。それからね、ホームページは簡易のもので結構ですよ。 2,3 ページのものができれば結構ですから、その程度のものを実習されるとよろしいんじゃないかなと というふうに思うんですね。例えばね、今ね、まあ、私の関係先で中小の大家さんっていうのは、大家さんね、不動産の大家さんっていうのがいるんですよ。それでね、今までね、みんな不動産屋に頼んでた。ダメだったんだよ。自分で募集しろと。それで例えば、まあ、こういうところも大学があると思うんだけどね、まあ、たまたま私の関係先はいろんな大学の前に全部作る。でなぜかというと取りっぱぐれないから、親が払ってくれるから。それでね、不動産屋に頼んでるからダメだったんだよ。で発表の当日に入居してもらわないと。で発表の当日っていうのはどういうこと、合格発表のその日ですよに契約組まないと。そんなことやってたら不動産屋にうまいところ全部吸い取る。それで不動産屋に呼んでね、会議で話したわけよ。どうなんだこの地域の、まあ稼働率8割ですねってふざけんなって。100割じゃない。なんでうちは、彼は自信がないわけよ。それでね、みんな大家さんにそうやってね教育してるわけよ。この地域じゃ8割がいいとこですね、ふざけんなって。でそうじゃないですか。難しいのはね、例えば大学4年間暮らして出てくるわけですね。出た後じゃないと部屋が見れないわけよ。入学式って、入社式ってあれだよ、入学試験か、その前にやっちゃうわけじゃないですか。だから本当にね、大家さん集めて簡単なホームページの勉強会やったんですね。でブログ程度でいいんですよ。それでどうしたかというと、部屋を片っ端から写真撮れと。人が住んでたら見れねえだろう。そう言われてみればそうだなとか、そうなんだと。でトイレが何畳だとかちゃんと書けと。そんなこと不動産屋書いてないだろうって、そう言われてみれば書いてないって言うんだよね。それからコンビニはどこにあるか地図載せようと。宅急便はどうやって出せるか載せようと。それやったんですね。それで伊豆が一番アクセスが多いと思います。これが面白いのがね、夏から秋、冬はもうない。なぜかというと、その時期に受験校を決めるんですよ。でこの時に不動産決めちゃうわけよ。だから少なくとも他の不動産よりは半年早いです。でどうするかというと、例えば焼津駅前不動産情報、これは誰も引かない、残念だから。例えば日大があるんなら焼津日大とか、近辺情報って言うと引くんだね。これが圧倒的に引きますよ。よほど受験勉強するの嫌なやつが多いんだ。面白いのがね、夜の1時過ぎなんですよ、大体引いてくるのが。12時から1時の間、昼間引いてくるのはまずないね。でアクセスでは大体200から300行くと1件決まるんですよ、1部屋。でもう決まってんだから。だから不動産屋がさ、うちにもやらせてくださいって言うから、お前んとこどうせね、大手のなんとかのチェーン店で不動産情報、それはあんたんとこでやった方がいいと。その代わり、管理費は半額にしろと。うちで集めるからと。大家さんは自分たちで集めてるんだから、あんたたちやることったら、家賃集めることと、せいぜいなんかクレームがあった時にやるだけだろうと。だったら半額でいいだろうと。半分にしろよと。その代わり 100% を自分たちで埋めるから。で、これはね、大家さんたちはショックだったみたいね。っていうのは、今まではみんな農家の方だった。なんかみんな何でもかんでも、建築会社が作れ作れというか作っちゃったわけよ。でその結果供給過剰になっちゃってるわけですよ。だからもう頭から7割から8割がいいとこだと思い込んじゃってるわけですよ。そんなことは決してない。で面白いですよ、まあ、いくつかの大学の前でやったんだけど、すごく入ってるところと入らないところに分かれちゃったのね。それはしょうがないですよ、世の中っていう、そんなもんって言っちゃあれだけど、そういう流れでいくわけですから。だからそのために要した費用ってせいぜい2万円ぐらいですよ。 ね、だからね、この中に不動産屋さんがおいでになったらね、そういうなんていうかな、表面的な会話だけでお客さんと接しても難しいんですよ。もっと相手の心の中とかに入っていかない限りはなかなか難しいですね。両方に入り込んでいくことができるかどうか。で、大手の、チェーンのネットも悪くはないけど、あれは管理費がかかる割には利が少ないですよ。もっと地元に根ざしたやつを1万でも2万でもいいからね、考えるということをね、少しやってみるとよろしいんじゃないかなと、こういうふうに思っております。ただね、誤解しちゃいけないのは、ネットで売れる商品っていうのは家賃だってせいぜい安くて3万か4万か5万、こんなもんなんですよ。だから元が取れるんです。今1回クリックすると安いんでも50円取られちゃうからね。そうすると10件クリックしたら500円でしょ。ね、100件で5000円か。そうすると200件さっきやったらって言ったけど、あっという間に1万円かかっちゃうわけですよ。っていうことはどういうことかというと、はっきり言って1万円以下のものには向かないよ。これやったって向かないことはないけど、それがリピートでどんどん家賃みたく来るんだったらいいけど、来ないものには向かないですから、そこら辺はね、見極めをかけられた方がよろしいんじゃないかなと、こういうふうに思っております。いいですかね。まあ、それなんでね、見ていくと言うと面白いかなと。なんていうのかな、よくインターネット専門の会社の方がおいでになってね、で、ホームページ作るとすごくいいって言うんだけど、お金がかかる割には効果が上がってないっていうのが現実のところあります。なぜかというと、彼らは本当にお客さんのことを考えてるか、クライアントのことを考えてる、これで決まるんですよ。いいホームページだからクリックしてくれるなんてのはまずないですからね。そうじゃなくて、どんなことでもいいから、例えば焼津日大だったらそれでいいから、駅前情報とかそういうのは足でこう書いてないと難しいですよ。飲み屋さんの情報とか、それができるかどうかっていうのはすごく大きなところなんでね。物の素晴らしさっていうのはあんまり私が今までやった中では関係がないなと、こういうことがね、申し上げられるところじゃないかなというふうに思います。ぜひまた工夫をしてみたらというふうに思うんですね。今ね、ちょうど私がやってて面白いなと思うのがね、こういうの知ってますかね、お受験っていうのがあるんですね。ね、今まで受験っていうのは大学受験だったわけです。これは代々木ゼミナールとかなんとか予備校っていうのが大学受験で、それが今受験っていうのになってきて、それは中学校受験なんですね。で、今市場として爆発的に大きくなってるのがお受験市場っていうのがあるわけです。これは小学校受験です。ですからこの辺でよりむしろ東京で、今東京でね、予備校、お受験予備校って200件あるんですよ。ものすごい市場なんですよ。ただしマーケットとしてものすごく小さいですね。なんで今私がインターネットを使ってやってるんですけど、それはね、面白いですね。これもね、家庭の奥さんってね、いつインターネットを見るのかなと思って全部時系列で撮ってるんですよ。昼間見る人はほとんどいないね。12時から12時半の間が圧倒的に多い。なんかみんな寝静まった頃にですね、カチャンカチャンやって人生考えてるのかなと思うと、まあ、すげえなという感じがします。もう使う金額が違いますからね。例えば洋服なんかでも、例えば女性の方がですね、受験説明会に着ていくスーツと受験当日のスーツって違うんですよ。だから3校受けると6着必要なんです。そういう大きな狭いけど大きな市場っていうのは結構できてきているんですね。当然お化粧のやり方も違いますね。学校別に分けろというのもある。これにやってるとね、やっぱりまだまだ不景気、我々不景気で物売れないユニクロだとかそっち走っちゃってるんだけど、逆に高いものって結構売れるんだなというのはね、感じる時がありますよ。だからもう末期的な症状ですよ、大学受験の予備校っていうのはね。気の毒だけど、よほど提携とかそれをやってうまく学生さんを集めていかないと、 なかなか生き残っていくのはこれからきつい市場じゃないかなというふうに思うんですね。ご関係の方がいると誠に申し訳ないというふうに思います。ただその中で市場がなくなるのかというと決してなくなるわけじゃなくて、むしろこのある程度こう絞り込んだというかな、そういうところでは受験の予備校もまだまだ私は生き残ってはいくかと思いますけどね。ただ全体を見るならば、どんどんその中学受験小学校受験に変わってきてるな。この間ねプレゼントという雑誌ご存知ですかね、編集長と話してる時、お前のとこもうセールス特集やらなくなっちゃったなって話してんだ、何が売れてんだって、なんだかなお受験プレゼントなんかあんですね、ファミリープレゼント、あれがものすごく売れてるんですよ。だってプレゼントったらもともと社長の本よ。それがさ、子供をどうやって育てるかとか、飯をどんなの食わした方がいいとかね、うちに帰ってきたらどんな話をしたらいいのかって、何なんだよこれはって、トップセールスはどこ行っちゃったんだったら、それが今これじゃないと売れねえんだよっつったね。もうだから雑誌はそっちに特化してるとかっていうところが結構売れてるんですよ。やっぱりお料理雑誌もちょっと難しくなってきてますもんね。これだけインターネットも流行ってきちゃうと、ブログを見てみんな食事に行くようになっちゃってるからね、難しいなという感じがいたします。さてそこでね、ちょっと7ページを見ていただけますか。少しね、新規開拓をするときにですね、失敗をしないというかな、引っかかりのいい新規開拓をされていくとよろしいんじゃないかなと思います。で、今ちょっとインターネットのことを言いましたけど、私はね今でも手紙とかファックスとか、こういうものっていうのは新規開拓の場合は非常に重要だなというふうに感じております。皆さんの会社で初めて会った方に必ず 手書きの手紙を書かせてるっていう会社どれだけあります？これはね、忙しいとか忙しいじゃなくて手の抜きすぎなんですよ。やっぱり、ね、少なくとも新開拓で行こうと思うんだからね、手紙ぐらいは書かなくちゃ。ね、営業の人ってね、すごくなんか罪悪感みたいのがあって、数行かなくちゃいけないと思ってるんだね。で、営業が数行くよりは今の時代ですと手書きの方がはるかに効果があるって結構あるんですよ。例えばね、今年滋賀県でね、こういうことがあったんですね。4月に新入社員が入ってきて、で4月いっぱいなんか知らないけどいろんなことを教育して、5月の連休明けからね、飛び込みさせたんですよ。度胸をつけるために1週間か2週間やるかって言うんでね、1日2、30件飛び込みさせて、それで300件ぐらいやるかって言うんでね、とにかくもう受注はどうでもいいと、件数いけって言うんで件数させたんですよ。で6月の最初の時に検証しなくちゃいけないんで、新入社員が3人だかな4人だかいたんで、じゃ平松さん来てくれって言うんで3日間行ってね、一緒にずっと朝から回ったんですよ。その時ね、こういうことがあったんですよ。ある何とか知らないけど、わけの分かんない地元じゃ大きい会社なんだそうですけど、行ってね、で今年の新入社員の女子社員、女性ですよ、20歳ので、一緒に入っていたらどう見ても私が上司ですよね。でパッと名刺交換したんですよ、当然先にね。そしてこいつが、あ、こいつ、この人が名刺交換やったんだよ。そしたら、ね、相手が何言い出すかって言ったら、あ、なんとかさんって言うんだよね。で私が日報を見てる範囲では日報に相手にされなかったって書いてあったんですよ。もう座ったらさ、パッと部下が出てきてさ、すごく扱いもいいんだよね。おかしいなと思ってね。で、すいません、なんか学校時代の先輩と後輩ですか？って聞いたら、そうじゃないって言うんですね。すいません、どうしてだか、なんかちょっと理解できないんで教えていただけますかって言ったら、そっからね、10分ぐらいね、延々と話が始まったわけよ。で実は飛び込みやれてたから、彼女はしょうがねえから、車でその会社の前まで行ったわけだよね。ほいで入り口に入ったら、入り口がそのカウンターになって向こうが営業部だから、わさわさやってたのって、でとってもじゃないけど入れる雰囲気じゃないと。で要するに壁、業界用語で壁の花って言うんだけど、壁にこうくっついたまんまどうしていいか分かんなくなっちゃったって言うんだよね。硬直状態で、その時に 自分の目の前を、年の頃なら50いくつぐらいのやたらと柄の悪いお兄さんみたいな、お兄さんというか、ありがとうって撮ってたっていうんだね。それで瞬間的に私に言われてるから、名刺ぐらい渡せって言われてるから名刺出したって言うんだ。そしたら向こうの人がなんかもらいながら名刺置いてピッと渡して、こんな感じでそのまま出てやった。でそれだけだって。でそれでなんでこいつの名前覚えてるんですかって聞いたんだよね。そしたら実はそっからが問題だったって言うんです。私に言われてるもんだから、あの100円ショップでね、あの茶布団をたくさん買ってきて、で一応あの和紙みたいな紙買ってきて、あれでさらっとこう、本日はありがとうございました、どったらこったらと書いて出したわけですよ。で封筒の後ろにね、私新開拓の時はいつも操作してるんだけど、茶布団でしょ。なんでね、あのまず自分の名前書けと、それから会社の住所書けと、社名はここに小さく書けと。だってそりゃそうだ、営業自分売れっつうんだから自分の名前書けと。で出したんだね。それでその日の夜に出したから次の日の夕方着いたわけですよ。さてもちろん切ってはってよ、その常務なる人がそれを、常務の提案ですってパッと来た時にどうしたと思います？思わず机の中閉まったって。わかります？どうしてしまったか。名前も知らない女性から茶封筒で来るってろくなもんじゃないんだ普通は。でその表情がみんなわかったって言うんだね。パチンってしまったって。でみんながこう遠目で見てたら、机をこうやって開けて机の中で開いたっちゅう。それで机の中で読んだらしいんですよ。そしたら背景取ったらこったら、本日は飯をいただきました、だけど名前覚えてない、顔も覚えてないと。でびっくりして名刺入れ見たら名前が入ってたと、その人もね。これはすごいなと思ったんだね。彼は営業本部長だから、瞬間的に。それでよしゃいいのに次の日の朝ね、それをコピーして社員に渡したわけ、朝礼で。営業マンあの会社ね、そのフローだけど30人ぐらいいますから、ちょっとこれ見ろと。俺はね営業やってるけどね、引き出しの中で封筒を開けたって初めてだと。でこれだけドキドキしながら封筒を開けたことってないと。でこの営業はすごいぞと。だけど不思議なことに名前知らない、顔なんか全然覚えてない、何なんだろうね。多分もう一回ぐらい来るから、みんなにこれ渡しとくから名前を、 その時になったらこれ話をしろと。それであの実はこういうことがあったんですっていうの話をしろって言われたんです。名前は覚えておけって言うから、覚えておきましょう、覚えちゃいましたよとか、そうだったんだと思ったんですけどね。あの意外とこれはありますね。でこういう時代だから何でもメールでこう済ませるっていうのがあるんですけどね、実はね私はそこに手書きの中に相手のお名前が入ってるとか、こういったのはすごく上手だなと思いますよね。大阪に行きますとね、女性だけでやってる会社でブルースプラッシュっていう会社があるんですね。これはね女性だけでやってる、社長さんはもう50過ぎるかな、あの女性でミスなんだっけな、京都かなんかですごく綺麗な方なんですけど、ね、とにかく女性だけでやってる会社で人材派遣をやってるんですけど、イベント型の人材派遣って言うんですね。どういうのかというと、スーパーなんかで催し物やるじゃないですか。あスーパー少ないですけどね。でそういう時に司会者を出すとか、それからガラガラガラガラとかやったりするじゃないですか。であの時にはいおめでとうございますとかやる、この係よ。でこういうあの反則絡みの派遣やってるんですよ。で実はねその会社でこういうことがあったんですね。この会社で困るのが追加料金がもらえない。どうしてかというと、お客さんっていつ来るか分かんないじゃないですか。 だから例えば3時間の契約で2時から仮に3時4時5時という契約であっても5時から混んじゃうということはあるんですよ。そうするとね、担当者は必ず言ってたね、悪いけどなんとかさん、もう2時間やってよ。そうすると必ずこの時は電話をもらうか営業が接触して、じゃあ追加料金になりますからね言うんですね。そうするとよっ、まあいいやって言うんで OK してくれるわけよ。ところが請求書を送ると払ってくるんだよ。そんなこと頼んだっけなとかね、上手なやつがいるんだよまたこれがね。それでね、どうしようかって言うんでね、私のところで相談あったんで、じゃあ勉強会やろうって言うんで、一筆箋に全部請求書に筆ペンかサインペンで名前を書いて、それで何々様との打ち合わせによりお追加料金何時間分をいただくようになりましたのでよろしくお願いします、まあそれだけの文章ですよ。早原さん一筆箋を全部入れたんですよ。その次の時から値下げゼロ。なぜかって人間って自分の名前が入ってるとか書かれてるものって弱いんですよ。これは面白いもんだと思ったね。これまさかゼロになると思わなかったもんね。今ずっとゼロですもん。だからたまにね、社員が手抜いてね、ワープロかなんかで打つからダメだったんだよ。手書きでいけと。これは面白いね。自分のやっぱ何かが残ってるものって人って守りたいっていうのがあるんですね。皆さんだって今は多分個人情報になっちゃうからもうやらないでしょうけど、つい何年か前まで伊豆の温泉とかああいうとこ行くと4時と5時入ると写真撮られたじゃん。で朝出るときにさ、あれが両方に写真あるとさ、あれ参ったよね。見ながらもこんな写真必要ないと言いながら、ついいわくありげの写真は買っちゃったりしてね。そういうのありますよ。でだから今ユニバーサルスタジオとかディズニーでも同じことやってるじゃないですか。なんだっけ、まあ、昔のずっと走っていって最後バシャーンと降りた瞬間に写真撮って、でそれがお客さんが降りるまでに全部写るようになってるわけですよね。で申し込むとすぐそれをプリントアウトして、たっけえもない、考えてみたらあれ何千だもんね。で言葉と作用に人って自分が出てるとか名前が出てるもんって弱いんですよ。だから営業の人ってやっぱりそういう意味じゃ個人のお名前というのかな、そういうものをね、少し入れていただくとよろしいかなと、こういうふうに思っております。それからまあそういう電話なんかもね、ご利用になる時もアポイントを取る時なんかもそうですけど、新規開拓でよく皆さんがこういうのをやりなんですね。私は何々会社の何々と申します、こんな商品を扱っております。あ、そう、一度会社案内だけでもさせていただきたいんですけど、お手すきのお時間がございましたらお伺いしたいと思います。これはまず取れない。お手すきの時間は相手にはない。だってあんた空いてる時間があったら行ってくれってことじゃないですか。でもそれ一生懸命この練習やってる会社があるんだよ、お手すきの時間があって。でこれは既存客だったら別ですよ。そうじゃない、ないんだったらもっと絞り込んでいかないと難しいですよね。何々会社の何々と申します、お客様で扱ってるこの商品ありますよね、これにうちのこれ使っていただくとね、いいと思いまして、実際うちでちょっとやってみたんですけどね。あ、そう、月の前半と後半でしたらどちらお忙しいですか、あるいは前半の方がよろしいですか、こういう聞き方すると前半ダメだから後半にしようったら、じゃあ後半にすると。あ、そうですか、じゃあ第3週でしたら後半はご視聴ですか、いや大体いるよ、じゃあ木曜日だったら大丈夫です、こういう取り方していかないと。でそれをいつでもどうですかとか、お手すきの時間がございましたらと言いますとね、なかなか取れないということがあります。それからちょっと、まあ、ここから出ていくと、例えば沼津まで行くときあるのかな、富士通さんとかあんなとこ行ったときはですね、誰にアプローチしていいか分かんないんだよ、広くて。で、ね、私があんまりやるとこれ犯罪だからやんない方がいいと思うけどね、例えばちょっとした会社になると、まあ商談ルームはこのぐらいのがあってね、あんな机が置いたんだね、 で、その机の上に大体電話があるんですよ。その電話の横にね、こんなあのビニールっていうか、あのセルロイドっていうかな、ああいうケースの中に電話番号を書いたやつがこう入っているっていうのがあります。で、これはね、あの気をつけてやってもらえば問題はないんですけど、気をつけないと後で捕まっちゃったりとかありますからね。でね、私がよく初めての時行く時は11時半から40分に1回行って、それさっと抜いてね、それで近くのコンビニでコピーするんですよ。これで、ね、1時までに返すって犯罪じゃないじゃないですか。ただ借りただけですよ。でもこれ返さないと問題になるんでね。そうすると、あれ面白いのはね、大体ね、その工場の組織図になってるんですよ、電話番号が。で、ダイヤルインだから、そこに電話かけると全部その人が出るようになってるんです。まあ、もちろん メモしてもいいんだけどね、何十人も何百人もいるとめんどくせえっていうのがあるから、少しね、まあ、あのデジカメで撮ってもいいですけどね、そういうのも工夫されるとよろしいんじゃないかなと、こういうふうに思います。あの、何でもかんでも番号一つ覚えで、これを扱っていらっしゃるのはどなたでしょうか、こういうことやっていらっしゃるのは何とかなんでしょうかと言うだけではね、効率が落ちますからね、ちょっとね、そんなことを考えてみるとよろしいんじゃないかなというふうに思います。で、休憩の前にね、ちょっと押さえておいていただきたいのはね、あの8ページの下のとこなんだけどね、ですけど、そのよくお客さんの言うことを聞くということね、これを考えてみていただきたいなというふうに思います。それでね、あの営業でよく聞くんだけど仕事が取れないっていう人が結構いるんですよ。会話はできてよく聞いてるけど、で、よくよくどうしてなんだったら質問してないんだよね。こっちの聞くやってないわけなんですよ。尋ねるって、お客さん、例えばこれでいいですか悪いですかって言わないで、ただ一方的に聞くだけなんですよ。これね、あの例えば何が多いかというと、あの私が接してきたんじゃ建設業の営業の方はこれ多いね、聞くだけ。だからこの間文句言ったんだけどね、私の関係先がね、ビルを20億で建て替えるんですよ。それでね、私と社長が立ち会ってゼネコン呼んだんですよ。何人来たと思います？2人に対して18人。びっくりしちゃったね。で、その中で話したやつが3人、あとの15人はいるだけ。これはびっくりしたね。でね、一人ずつ挨拶するんだよ。本日は、うん、こういう会合に参加させていただきましてありがとうございます。なんか知らないけど、どっかの開会式みたいだね。それだけで30分経っちゃってる。ほんで最後に社長が、で、次回からはどなたがおいでなんですか。で、それ全員クズ声なんだ、次回も18人。いい加減にしてくださいよ。そしたらその次はね、10人ぐらいになりましたね。今は4人で来てるかな。だって、寝てるやついるんだもん、来て。あれでね、なんて失礼な言い方だけど、管理費が高いとか安いとか言われたってね、最初びっくりしましたよ。これだけ来ちゃったら管理費どうなんだよ。で、図面書いてるの一人なんだよ。で、細かいこと説明すると答えられないし。例えば、私が質問したんだよね。これって適正価格なんですかって質問したら、はいって言うから、じゃあどうしてですかって。3社から見積もり取りましたって。ふざけんなと。おめえんとこ、自分のとこで見積もりやってないのかと。それと3社と合わせましたら、まだいいですよ。下から見積もり取っただけで乗せてきたのか。え、そういうもんです。それはあんたの業界がそうなんでね。それじゃ取引できないよって話したんですけどね。で、そんなんでね、この聞くという時にただただ人の話を聞くに集まってくるだけじゃなくて、少しこの聞くでも尋ねるということね。例えば駅はどっちですかって聞いてみることですよ。これを聞くというふうに言ってますですよね。で、もう一つがね、あのお客さんの心の上を尋ねるというかな、これをね、やってみる必要があるんじゃないかなと思いますね。先日こういうことがあったんですね。 ある部品メーカーさんでね、ヨーロッパに最終的に組み込んで物を輸出するっていうのがあったんですよ。でそこにスイッチをこうボタンをこうつけなくちゃいけないん でそれの組み込みの時に私商談立ち会ったんですね。そしたら向こうから言われたのは赤がいいって言ったんですね。で LED ってご存知ですかね。今は白があるんで12色全部できるわけですよ。青ができたんでね、ごめんなさい、青ができたんでできるわけですよ。それなんでね、いや昇降式 の要するに LED の赤がいいっていうんでね、ちょっと違うんじゃねえかなと思いましてね、こういう質問をした。じゃあヨーロッパ用ですから目立てばいいんですかって。そう、目立つことが大切なんだよ。ですよね。だったら青の方がいいんじゃないですか。青の方が高いんですよ、照度が、赤よりは。でヨーロッパの人って赤嫌うんです、ものすごく、ああいう部品の中では。それなんで青の方が目立つんでしたらよろしいですよって言ったら、そりゃそうだな、でどのぐらい高くなるっちゅうかな、これだけ高くなりますけど、ただ目立つということでしたら絶対こっちですね、君人が青に決まるということがあったんですけどね。で私少し皆さんに考えていただきたいのはね、例えばお客さんがうーんとかあとかこう言った時にですね、ただ単に嫌で言ってるのか、それからどう思って考えていらっしゃるのかというところを見込んでいかないと難しいじゃないかなというふうに思います。で特にそのある程度の利ざやを取っていくとなると、ただお客さんの言うことをふんふん聞いてて、あとは値下げ運動を一生懸命やってるって言うんじゃ、何のための営業なのかなということはね、考えてみる必要があるかなと、こんなところを感じております。まあ、ぜひねこの3つの危機ということもね、考えていただけたらと、ね、新規開拓をするときにね、申し上げましたように、最初から新しいお客さんで新しい商品とはなかなか難しいですから、もちろんそれに適応できる人もいるかと思いますけどね、そういう意味じゃまずは過去の取引先っていうかな、昔取引あったところに行ってみるというのは意外と効果が出てまいります。で、そこで過去にどうしてうちが切られちゃったのかとか、取引が自然になくなっちゃったのかとか、そういうところを聞いていただいてね、そして既存の商品を新しいお客さんに持ち込むとか、既存のお客さんに新しいものを商品を持ち込むとか、ちょっとその辺の切り口をちょっと変えていくといいんじゃないかなというふうには思うんですね。例えば私が連休明けに行くのは青森へ行きますけど、ちょうど今新幹線ができて12月に開通するところなんですけどね。で、全体を見れば、新幹線景気で、そこそこはねぶたもあるんでいいんだけど、ただ冷静に見ていくともう市場がないんですね。でそういう中で例えば冒頭に申し上げました新規のお客さんとして何が出てきているかというと、林業関係なんかは結構出てきているんですね。で林業関係の取引っていうのは結構現金が多くてね、この辺じゃ山が少ないですけどいいと。でなぜかというと戦後昭和30年20年から30年にかけてもう日本全体が新築ブームの時にですね、もう片っ端から木を切ったわけですね。でそして、もうハゲ山にしちゃったわけですよ。でその時に間に合わないから海外から苗木を持ってきてこう植えるということをやったりしたんですね。でなぜそれがためにですね、実は生態系に合わない木がたくさん埋まってるんで、今の花粉症みたいのがですね、出てきたということが言えるわけなんですね。ですから逆に言うならば、今の時期にそれをバサバサ切っちゃって、その地元にある牙とかそういうものにもう一度植え替えていきますとね、そういった花粉症みたいのもですね、全部はなくならないんでしょうけれど少なくなってくるということもあるんですね。で今そういうところに私こう向けて物を売ったりとこういうことを考えているわけなんですね。でこれなんかは新しいお客さんということになってくるわけです。で逆にですね、既存のお客さんにね新しいものを売っていくというのがあります。でお客さんそのものもね、扱い商品が今のだけじゃ難しいですから、例えば重質医療をやってるんだったら軽い医療ですね、ワイシャツとか靴下とか、それを逆にこう売り込んでいくとか、 ということもね、工夫していくと。例えば医療品でいうと重質と軽質じゃもう全然仕入れが違うわけですよ、センスが。だから重質の例えばスーツの得意な仕入れの人っていうのはですね、カジュアルものがものすごく弱いんです。だから皆さんもなんていうかな、こういうふうな青木さんとかああいうのを走っててお分かりのようですね、ああいうチェーン店が潰れていく時っていうのはカジュアル、紳士服からスーツからカジュアルに行った時におかしくなるんですね。で逆にカジュアルがフォーマルをやるとおかしくなっていくと、これ仕入れが基本的に違うわけですね。でそうするとそこに、こういうのはどうですかって売り込んでみるっていうのも、まあ一つの売り方にあるわけなんですね。で最終的にやっぱり考えなきゃいけないのは、新しいお客さんに新しい商品をというところを考えてなくちゃいけないんですけど、じゃあこんなものをやるときにですね、比較的今のこういうふうな時代ですと効果的なのはですね、9ページにありますけど、紹介営業というのがあるわけです。でこれはね、今どこの会社も紹介営業やれ紹介営業やれってやってるんですけど、ほとんどうまくいってる会社はありません。で紹介営業ってこうでしょ、例えば私がいると、一流の客がいると、あの会社と取引したいなとかね、あのお客さんと取引したいなとあると、でも何のルートもない。ところがよく見てみると A さんっていうのがいると、 A さんとお客さんは仲がいいと、で私と A さんも仲がいいと、だったら直接行くんじゃなくてね、まあ、この人に紹介してもらった方がいいんじゃないのかというのが紹介営業なんですけどね、紹介営業っていうのはどちらかというと毎日使うようなものよりは購買頻度の少ないもの、一生に1回とか2回とかしか買わないものっていうのはもう紹介営業が、だってどうやって買っていいか分かんないわけだから非常に強いですね。例えば皆さんが一生で1回しか買えないものって何ですか、一生に1回しか買えないもの、え、住宅は頑張れば買えます、結婚、愛ですか、愛はね2回や3回買えます、まだまだ大丈夫です、え、何ですか、あ、そうですね、お墓というか死という商品です。これはよほど頑張っても2回死ぬってのはめったないですから、結婚とかですね、住宅っていうのは2回ぐらいは努力するとできたり、まあ転居があったりするとどうしてもそういうのがあったりするんですね。それからさっきおっしゃった高級品っていうのも、これもまあ高級品の捉え方によりますけど、2回3回っていうのは努力すれば可能になってくるわけです。努力してもできないのは死という商品です。俺は死にたくないと思ったって死んじゃうからね、その時に大きなマーケットが出てくるわけです。ですから皆さんも多分こういうことを経験された方がいるんじゃないかなと思うんですね。お葬式とかお通夜のになった途端に急に今までそれほど元気じゃなかった年寄りが元気になるっていうのがあるんです。でやたらと采配するのね、まんじゅうはなんとか屋がいいとか、左側にはこれを受けとか、あんなの分かんねえもんね、言われたってね、お世話一緒に出せとか、ね、なんか あるんですね、その地方その地方で。るでなぜかしたら、どんなに金持ちで頭の切れるやつだって初めてですよ、親父が死ぬの、どうやっていいか分かんないわけですよ。だったら誰に従うか、何回も葬式やってる人ですよ、これ以外にないもん。これはだからね、世の中ってうまくできてるなというのを感じるところがありますよね。あの葬式は確かに強いなと。だから最近はセレモニーホール使いますけど、まあそれにしてもね、結構ありますよね。私の関係先でもやってますけど、今セレモニーホールでお坊さんを派遣するっていうのを結構やってますけどね。まあ特にこの8月のなんだっけな、お盆の時期になってお坊さん足んなくなっちゃうんですよね。それなんで、まあ入れ替え代わりっていうのやってますけど、まあ、基本的に、まあ、死の場面では大変にそれは難しいなとこういうのを感じるんですね。でその次にというんでしたら結婚とか、多分 うちを作るとか、こういうもんじゃないかなというふうに思うんですね。したがってあれですよ、住宅メーカーのあるいは住宅を売ってらっしゃる営業の方で紹介が取れないとなったらもう致命的ですね。あのなんだかね、あの住宅のハウジングセンター、あんなところに来る客が来るのは悪くないけど、来る客を頼ってるんじゃ営業としてはもう出遅れですよ。まあそれはいいですよ、まだ1年まではまだ許しますよ。2年3年経ってあれやってるんじゃもう売る頭数はゼロ頭社員、あの住宅メーカーじゃゼロの人ゼロ頭社員って言うんですけど、ゼロをこう更新していくというところはね、仕方のないところじゃないかなと、こういうふうに思います。でね、問題はね、だったらね紹介営業ガンガンやったらいいじゃねえかって言ってねやるんだけど、大体うまくいかないんだよね。で特にね、あの大手の広告代理店がね企画するようなやつはダメだね、いくらやっても現場知らないのもいいとこですもん。でね、あの紹介営業が取れる人の条件っていうのは一番目はね、信頼があるということなんですけど、信頼があるってどういうことかというと、これをやんない人、小さな嘘をつかない人、あの今まで私ずっと住宅関係の営業の人と見てて、ブライダル関係もそうですけど、紹介営業を取れる人の条件って、小さな大きな嘘をつくやつはダメだけど、小さな嘘って営業を5年とか10年やってるとね身についちゃってるんですよ。例えばどういうのかというとね、おい見積もり書持ってこいよ、今度持ってきますって持ってかないやつ、サンプル持ってこいよ、送っときます、送んないやつ、これが小さな嘘ですね。これをやってる人はダメだ。特に例えば百貨店の外商なんかでも、小さな嘘をつく人は大体外商から外しますよ。もうお客さんから、あのなんていうかな、大きなクレームじゃなくてこうそっぽ向かれるんだな、あれ不思議なもんで。だからこの人はね、なかなか大きな商談できない人ですね。あの難しいもんだなというふうに思います。あのこの間もねこんなのあったんですよね。あの川崎にね、東京の神奈川の川崎っていうところに T 社っていう大きな電機メーカーがありましてね、でそこは防衛庁関係をこう入れてるわけですよ。だからものすごく信用を大切にするところなんですね。でそこで私がついてったらさ、ここにいたのは3時ぐらいのやつかな、おいなんとかさん、あれサンプルどうした、あれねこの次持ってきます、これだもんね、見積もりね、ラインスじゃできると思いますよ、自分でやってないんだよね。これはダメだなと思って、帰りに川崎の駅の裏のところでね、お前いい加減しろと、やめんのか、あの残るのか決めろと、いずれにしろ丸棒関係はちょっと無理だぞ、今のままじゃと、民需でもちょっと通用しねえだろうと、代理店回りにするかと、いうことにしたんですけどね。あのなぜかというとね、防衛省関係というのは信用を大切にするから、この人なら間違いないというとまた次紹介してくれるんですよ。それから付加価値は全然高いですよ。高いってことは何かというと、信頼関係ないと絶対に紹介してくれない。大変ですから、スペックで入っていくっていうのはものすごいですからね。だってあの全然普通のものとものが違うわけですから、難しいということもあるんですけどね。これがあります。それからね、2番目にね、メリットがないとダメですね。でメリットってね、これじゃないよ。例えばね、よくやるのがね、紹介してくれたら1万円キャッシュバックしますとか、 5% キャッシュ、お金でやるっていうのはね、メリットでも何でもないです、お客さんから見たら。特に高いものは、あのね、安いものはねどうにかなりますよ、消耗品はお金のバッグで。だけどね、住宅結婚になったら失敗したらどうにもならないと思う。こんな1万や10万で一生かけるやつはいないよ。あのね、どういうことかというと、こういうことなんだよね。この人とこの人は仲がいいわけじゃないですか。でこの人と俺も仲がいいと、で紹介された途端にですね、仲良くなってくるんだよね。でこれ大切なわけですよ。 ところが仮にですよ、住宅で雨漏りしたと。で、営業の人は全然雨漏りの場面に行かないで晴れてから行ったとなったら客は頭くっからね。その瞬間にこうなるわけですよ。こっちはどうでもいいんだよ。これはきついですよ。例えば住宅一生に1回しかに、あるいは多くて2回しか買えないものを、何千万というものを紹介したと、お前を信用してと。当然一生付き合える仲間だよね。その人がわずかなことでなっちゃうわけだから。だから何が必要かというとね、このお客さんからこっちに少なくても紹介されてありがとうと、あの人はいい人だよねと言うのがないと難しいですね。これはね、お考えになった方が、営業の人って売っちゃうとさおしまいっていうのがあるんだけど、よく気をつけた方がいいんじゃないかなと、こういうふうに思います。それからね、3番目にね、お客が知っているっていうのがあります。何を知っているかというと、紹介されていること。どういうのかというとね、あの営業はお客さんからお客さんを紹介されているということを、お客さんが知ってないと紹介してくれないということです。これはね、仲人さんは全くないです。よくあるのはね、仲人口って絶対集中するんですよ。今ね、私もいろんな会社、社長とのお付き合いが多いからね、もうね、息子と娘のね、相手紹介するだけって5件持ってますよ。私は紹介しないけどね、それでも写真とか渡されてありますよ。で、紹介するんだったら本当に真剣に紹介するもん。また難しいよね、社長の娘と息子ってのは大体6なのね、つか、まあそれはそうでいいんだけど、ちょっと個人的に問題あるよなっていうのも結構いるもんね。まああるんですけどね、だからね、そこに集中するんですよ。だから今でもそういう言葉ありますよね。その地方なんか行ったりすると、あの人に紹介されると分かれないとかよく言いますよ。仲人口ってそういうもんですよ。だからね、皆さんこれは気をつけた方がいいよ。よく客からね、カマかけられるの、これがあるんだよね。いや、お前んとこ売れねえから今大変だろう。で、売れないんで大変なんですよ。10回に1回にからこれ言ってほしいよね。売れなくて大変だろう。そうなんですよ。だけど時々紹介していただいたりしてるんでね、それは本当に助かってますよ、というぐらいは言っても嘘じゃないですよ。紹介を全然されてない営業にはお客さんは紹介しないですよ。医師会なんか徹底してるもんね。なんとか先生の紹介だったらバッチリいっちゃうしね。これはすごいんだろう。ありますよ。ですからね、まあそんなんでね、この信頼があるということね、一つが小さな嘘をつかないということ、それから2番目がメリットがある。メリットっていうのはお金じゃないということです。消耗品はある程度お金でいけます。例えばね、こういうのがあると思うんですよ。そうですね、今日も皆さんどっかでお昼食べたと思いますけどね、友人にお昼を食べるとこを紹介するというケースがあると思うんですね。こうですね、おい、なんとかな、あそこにできたラーメン屋うまいから一度食いに行け、食いに行くよ、食べてきた、帰ってきた、どうだった、まあ、大してうまくねえぞ、そうか、悪いな、これでおしまいです。で、次の日になったら、おい、なんとかできたからまた行ってこいとか言ってね、これは問題ないです。毎日食べてるから多少まずくてもお客さんは文句言わないんです。ところが一生に一回とか10年に一回のものについては徹底的に文句言いますからね。これをね、注意なさった方がよろしいんじゃないかな、こういうふうに思っております。紹介によってね、すごくいいようで怖いですよ。紹介によっては、一つは購買頻度の高いもの、低いものってものすごく強いですね。もう一つは派閥のあるものってすごく強いんですよ。だから弁護士会で弁護士に紹介してもらうとか、それ国会議員とか議員は絶対あれで紹介だね、会ってくんないもんね。 それでね、私が東海道線のね、新幹線のある沿線で大失敗したんですよ、紹介営業で。でこれ何やったかというと、医師会を使ったんですね。でこういうことがあったんですよ。まあここにも医師会あるでしょうけど、医師会ってね、まあこういう組織になってましてね、一番上にその地域の意識の会長がいるんですよ。で昔はね、この会長さんっていうのは50代だったんです。今はね、大体60の後半から70ですよ。まあさすがに80代がやってるってことないんですよ。でその会長にしてもですね、息子がいるかいないかでね、えらい元気なやつと元気じゃないやつがいるんだよね。これは面白いもんなんですよ。それでね、あの医者ぐらいですよ、一つの組織の中にあっても学校の派閥があるっていうの。でね、たまたまこの東海道沿線の、あのそれこそ小玉しか止まらない駅があるんですまあ、あの山陽の方なんですけど、でそこでね、あのこういうことがあったんですよ。大学病院に営業を入れてるんでね、まあ病院の方でですね、ある先生がこの地方で独立するっていうのはここの出身だから分かったんですよ。で新規じゃないですか。それですぐ手回してね、まずは大学の教授のとこで、じゃあうちの方で、接触させていただいてよろしいですかって。で一番最初に言わなくちゃダメなんですよ。2番目3番目だと弱いんで、ね、もう最初に行って、そしたら教授がいいって言うから、じゃあ行きますと。でその次すぐここ行くわけだよね。医師会の会長のとこ行ってね、ちょっと噂で聞いた話ですけど、なんだって言うからさ、なんとかのなんとか大学のなんとか先生という方が今度は独立開業されるそうですけど、お前なんで知ってんだとか、お前そんな話になんだよね、うん、ご挨拶させていただいてよろしいですかって。一応仁義切んないとダメなんだよこれは。あとで何があるか分かんないから。で仁義切って、あなんでね、まあ、営業したわけですよ。でまだ36か7の先生で、まあ、専門医だから若いやつはいいだろうって言うんで、28か9のやつつけたんだね。これもなかなかね、口八丁手八丁で商品知識もあるんでいけるだろうと言うんで、よまいけって言うんでつけたわけよ。で、お金はって言うから、お金はいくら使ってもいいと言うんでね、もう土日はね、なんか釣り行ったりゴルフ行ったりね、で野球の切符の手配させたりもえらい目があったけどね、まあ、それでいらしたわけですよ。でおかげさまで、ね、ガンガンガンガン業績が上がってたんだね、新規開業して。でまあ卸なんですけど、機械とかその他も全部入れてもらって、そこを通してね伸びたわけですよ。で私がね、よしゃいいのにね、そいつに余計なこと言っちゃったんだよ。これがね、人生転落の原因でしたね。で何て言ったかというと、お前なと、あれだけあの先生にお世話になったんだから、でこれからもお世話になるんだから、少しあの地位の先生方にご挨拶した方がいいんじゃないかって言ったんですよ。ということは常識、社会常識じゃないですか、うん、そうしますって言ってんの。で大学病院に行って先生にご挨拶して、それでここに行って、この医師会の会長さんにご挨拶して、ありがとうございました。でその時にこういう会話になったんですよ。気をつけてよかったんだけどね、なんとか先生いいだろうって、若くて本当に一生懸命やっていただいてますって、私も本当に毎日楽しいです、そこまで良かった。そしたらこの先生がさ、ほら、もううちみたいなな、先が見えたお前とこに来るよりは、ああいう若い先生のとこ行った方がいいぞって言ったんだよね。いやそんなことありませんよ、先生のとこだってバカ言えと。患者数なんてみんなあれだよね、銀行経営で知ってますからね、1日60人か70人か100人かって全部掴んでますから、もう分かっちゃってるわけですよ、売り上げなんで。だからそうか、いや先生とこもますます何言ってんだ、うちは息子はバカだしとか言ってね、まあ、そういう会話になったわけですよ。でそうやって話してるうちに、ついリップサービスでこれ言っちゃったんだよ。先生のところはやっぱりさすがに長くやってらっしゃるから、きっちりとお支払いしていただいてますと。で若い先生の方はやっぱりちょっと保険で点数がずれる、それはそうですよね、たくさんこう出すから削られちゃうやつがあるわけですよ。そうすると支払いが本当だったら今月のやつが悪いなと、来月取れないわけじゃないんですよ、取れるんだけど、そういうのがあったんですね。で何気なくそれをリップサービスで言っちゃったわけですよ。でこんなことみんな言うじゃない、どこのお得意さんに立って、お前あの会社行った方がいいよ、あの会社いいんですけどちょっとここがあって、普通言うよねサービスで。 って言っちゃったわけですよ。そしたら何が起こったかというとね、この人は毎日肉を描く癖があるんですよ。ほんでね、達筆なの、またこういうやつ大体達筆なんだよね。ワープロとか使わないやつもいるから、で全部書いて、今日はなんとか会社のなんとか君が来て、なんとか先生が非常に頑張ってるって話があって、ここまでよかったと。で何々先生は時々支払いがまずいっていうことがあるって書いちゃったんだよね。でよしゃいいのにね、ご丁寧に何をしたと思います？これをファックスで送っちゃったわけよ、医師会の会員全員に。大変ですよ、その日のうちに大爆発。こういうのね、大体揉め事作るの好きなんだね、この人ってのは。ほんで次の日に社長が本社から来てね、朝ですよ、あの本当一番の新幹線で来て、タクシーで来て、謝って回ったんですよね。で一番最初からここ行くと怖いから、最初ここ行ったんだよね。この理事って言われてね、この人にいるんですよ、なんだか、あの取り巻き連中で、ここ一軒ずつ回ったら、まあ、先生方ね、あの9時ちょっと前だったんで、まあ別にどうってことないどうってことないよって、こういう感じだったんだよね。でこっち行ったら、この先生もえって感じだから、まだ申し訳ません、あああれねって、ですぐ終わっちゃったわけよ。ほいで念のためにもう一人ぐらいちょっと下の幹部の先生に聞いたんだよね。そしたらね、まただよなって、あんたのところも運が悪いよと、あの先生時々これやるんだって、でもちょっと今回はでかかったなと、まあ運が悪いと思って諦めてくれってあっちになったんですよ。で最後に恐る恐るここ行ったんだよ。ほうしたらもう大噴火よ、ふざけんなとね。確かに随分お宅には接待もしてもらったし、なんとか君もいい人だと思ったと。でもあの言葉は普通言わないよな、まあ、すいませんと、まあ、その日からお出入り中止ですけどね、全部帳合変えられちゃったけど、で他の医師会もあの先生のところもいくつか変えられちゃったっていうのがあったんですけど、でもね、私彼呼んで話したんだね、でも営業やってたらそれぐらいのリップサービスって言うよなと、お前ははいって言うならばどこも悪くないと、俺が悪かったと、コンサルタントの俺が悪かったと。だけど社長と二人で話してね、君はこの小さい町にはもう入れないと、幸い北の方でいいポジションがあるから、あの東北ですけどね、そっちの方に行ってくれと言うんで、まあ移動を願ったというのは、私がやったんじゃ一番痛いケースでしたね。これはね、あの今でも反省してますよ。で彼はそれ以後こっちへは戻ってこれない、しばらくもう10年ぐらい、10年も経たないか、7、8年経つけど、なかなか戻ってこない。これは現実の狭い業界ですからね、まあ、あるんですけどね、まあ、子供と採用に少しね、この紹介営業ってのはいかにもかっこよくできるようですけど、落とし穴がありますから、ぜひね、あの注意をしていただきたいなと、こういうふうに思うんですね。それとね、もう一つはこの紹介営業をするときはですね、少し、まあ、かっこいい言葉で言うならば方向付けとかね、もっと言うならば戦略とかね、これをはっきりしてあげた方がいいですね。この商品を売れとか、あの商品を売れとか、というのをね、あの明確にしてあげた方がいいんじゃないかなと、こういうふうに思うんですね。あのこの間ね、あの名古屋に行った時にですね、ああこれって紹介営業だよなっていうところに全く出くわす時があったんですね。あのこれと同じケースで、たまに地方のグランドホテルで、あのなんか女性が 2人がかり3人がかりで1人を騙してるっていうのをよく私は見るんですけど、まあ、それはこっちへ置きましてですね、あ名古屋で見たケースはこういうケースだったんですね。どういうのかというと、たまたま私はあのいつも1人で移動しますから、晩ご飯はもうホテルで食べるの嫌ですから、近所のいっぱい飲み屋で大体済ませるようにしてるんですね。でカウンターに座ってたんですよ。ほんで何だか知らないけど、まあ、あのなんだ、あの手羽の揚げたやつが食ってたんだよね。そしたら後ろの何メートルも離れたところじゃないところに、あの2人で 2人で来たんだな。来てね、で座るのかなと思ったらそのままカウンターに来たんですよ。で私から離れて、それこそ一つ開けてたから二つ目三つ目とかなに来たんですね。でこういう会話になったんですよ。二人来たうちの一人は今日初めてなんです。それでその先輩らしき人が彼を連れてきたんだね。それでね、ああこうやってやるんだと思ったのね。パッと座った途端に何やりだすのかと思ったら勝手に注文するんだよね。いやし、ここのお店のね、なんとかお前、これうまいんだよ、それもちょっと来いって言ってね、注文するわけです。で食べるじゃないですか、飲むじゃないですか、と必ず質問するんだよね。おやじさんがそこにいて、私はこっちじゃないですか。でここにいる二人がね、若いのに向かって、おい、なんとかの刺身どうだった、ここでまずいって言えないじゃん。だから、おい、うまいです、うまいってさ、さっきの三角形一生懸命やってんだよね。これで散々食べて、さあこれで終わりかなっていう時にですね、何出すのかなと思ったら、もうこれ以上飲むと高くなるからボトルにするかって言うんだね。お前また来るかって聞くんだよね。来ますと。じゃあ今日はお前の名前で入れとこうと言って、そいつの名前で入れるんだよね。でガバガバ飲んでさ、お勘定はいくら、今日の店どうだったって言うの、いいです、じゃあこれお前今日は出しとけと、またこの次おごるから、どうってことねえよ、勝手に人の注文してボトル入れさせて、ほんでお勘定はそいつ回せと。これってね、名古屋人特有なのかなと思いましたけどね、紹介営業そのものだなという感じがしましたですね。結構夜こうカウンターで食べてるとそのケースってありますね。なんていうの、いやもういいも悪いもなくこう注文させちゃうというのがあるんですけどね。ちょっとね、紹介営業っていうと私たちは相手のお名前を借りるとか、それから名刺を借りるとか、このレベルまでは考えてるんですけど、お客さんが一緒についてきて注文してくれるとか、お客さんが代わりになって注文してくれるって、このケースまではなかなか考えてないんじゃないかなというふうに思いますね。ですからね、紹介営業の時は少し思い切って一緒に来ていただけますかとか、代わりに電話していただけますかと、ここら辺まではね、脳でもともとだからやってみたらいいんじゃないかなというふうに思います。特にね、まあ、あんまりお勧めしないけど、派閥の強い組織はこれ絶対強いですね。聞くというところがありますからね、まあ、考えてみていただくとよろしいかなと、こういうふうに思っています。でそういう中でね、今申し上げたようにね、どの商品はとか、こういう商品はっていうのははっきりした方がいいです。私の知っての範囲でやっぱり建築業界で紹介営業の一番うまい会社っていうのはね、東京のね、武蔵野線っていうのがあって、東上線があって、ここに越谷ってあるんですけど、で越谷にね、ポーラスっていう会社があるんですね。中央住宅っていう会社なんで、これは年間今1400棟をやってる会社なんですけどね、この会社は紹介営業すごいですね。でなぜかっていうと、社長は中地さんといってもうお亡くなりになっているんだけど、もともと社長が釘一本打てない人なんだ。普通建築会社の社長ったら大工さんか設計士が多いんですよ。だけど釘一本打てないんですよ。でどうしてなんだって聞いたらね、もともと徳島県の出身で、中学校卒業したけど高校行くお金はないんで、夜間で高校行きながら卒業したかしないのか分かんないんだけど、魚の引き売りやったっていうのがね。で魚の引き売りのね、原価計算の仕方って教えてもらったんだよ。だからこうなんだね、港があって山があると、この高さに粗利は比例するっていうんだよ。まあ考えてみる当たり前だよね。で彼は自転車で持って、それを山の上まで持ってって魚を売るってことをやったわけですよ。だから住宅なんか売った時ないんですよ。でどうしたんだったら、残ったやつは全部配っちゃったと。でところがね、いつまでもこんなこともやってらんないってんで、ある日東京に出てくるんですね。で東京に出てきてどうしたかというと、魚を売ろうと思ったら、これは東京はさすがに広すぎちゃって、いくらいいけども山がないと、これはあらりが出ねえっていうんでね、それでバナナの叩き売りを始めるわけですよ。 でバナナの叩き売りって有名なのは上野のアメ横というところがありましてね、これはねこの筋の人がいてね、ちょっと普通の人には入れないんだね。それなんでどっかいい場所がないかなって考えたのがですね、高速道路の出口、出口のところにベニヤ引いて、それでバナナ売ったわけですよ。で売れたかった、売れねえと、それで考えたと。どうしたって、ね、朝はこっちを見ながら行く車を見てると、帰りはこっちで降りてくる車を見ると、で朝と日帰りと同じ車があると、でそれを止めたと止めてどうしたんだったら、にっこり笑ってバナナをタダでやっちゃったと。そうすると面白いもんで、その4日後から売れるようになってきたということなんですね。それでバナナを売って小銭を貯めたんで、いつまでもこんなことやってらんないと、仇の商売に戻ろうと言うんで、東京の越谷ですねという、まあ、武蔵野線と東上線の交わってるところなんですけど、ここに当時で80坪ぐらいの土地買ったんです。今から20、30年ぐらい前ですよ。それで家を3軒建てたと。でそのうちの1軒に住んで2軒を売っちゃったと。それで分かったことは、バイクっていうのは結構しょぼい工場をやってるというのはよく分かったと。彼はこうなんだね、お客さんっていうのは買うときはここから見ると、買った瞬間に下から見るというわけですよ。それで自分が夜起きてその雨漏りしてるところなんか全部直してあげたと。そしたらお客さんがね、じゃあ中井さんって社長の中井さん他にどっかないのかって言うから、土地を買ってまた紹介してあげたら紹介してくれたと言うんで、紹介から紹介で今1000もう400トンになったかな、やっているんです。で彼のところの戦略ってすごい単純なんだ。ここからねさーっと1時間圏内の円を引いて、普通はこれがうちの戦略っていうじゃないですか。そうじゃないです。この外には絶対売るな、知り合いであっても売るなと。今営業ってこの逆のケース多いじゃないですか。売れるんならどこでも行ってこい。この間ありましたよ、私の関係先で三重県でね、朝営業本部長が葉っぱかけたら、売れるならどこでも行ってこいって、夜になっても帰ってこねえんだよ、どこにいるんだって岐阜にいましたね。売れたかったら全然売れませんでした。無理だよ、知名度も何もないのにって、葉っぱかけりゃいいってもんじゃねえだろうと言ったんだね。でこの会社の逆でね、社長が絶対にこの外には売るなと。で私の友人もたまたまこれに会ったんだけどね、ダメ。なぜか、一番大切なのは雨が降った時に1時間以内で行けることだと。お客さんはそこまでは許してくれると。次の日に晴れた時にネクタイ締めていったって誰が許してくれるかって言うんだ。これはね、中橋さんとずっと話しながらね教えた時に、なんでクイーンヒップを取らそうだよな、魚やってね、バナナ売ってたらクイーンなんか売ってる時間ないもんね。でも本人は随分勉強して、住宅の一応知識はありますけどね、もうお亡くなりになりましたけど、まあ、そういうことがあったんですけどね。で私はその時に彼が言った言葉で今でも覚えてるのがね、うちにはバブルはないって言うんだね。まあ今度は息子の代だからそれは分かんないけどね。どうして言ったらね、商売っていうのはプラマイゼロで投げるのが商売なの。マイナスになって投げるのはバカだって言うんだ。本当はプラスのうちに売んなくちゃいけないと。でも売れなくなってきたらゼロの時に全部タダでやっちゃった方がいいんだと。それは俺は魚を売りながらバナナを売りながら勉強したっちゅうんだよ。だから住宅売るのも魚売るのもバナナ売るのも一緒なんだと。一匹 100円のサンマ売るのも3000万の住宅売るのも実は違うように皆さんは考えてると。でも現実の場面じゃ全然一緒だと。そして後発の会社だからね、やっぱり積水さんとか三沢さんみたいに全国展開じゃないと。 地域限定でやっていく、うん、ということね。でそのためには大手がやってるようなあの本に書いてあるようなことをやったって何の意味もないと、うん、いうことをね言ってたんですけど、あの私はねあの、まあ、そう彼とあの社長と話したのはそれは確かにあるよなと。なんかみんな大きな会社の真似しながらね、結局無駄な金使ってダメだということがあるんだけど、だから曰くゼロで最後に投げるのが商売なんで、マイナスに投げて投げるのは商売じゃない。でそうであるならばバブルはありえないと、もういうことをね言っていたんですけどね。あれがなんか具合悪くなったっけ、フォーカスかなんかであのなんか高額所得者が出ちゃったのが原因だったみたいですけどね。あのまあそんなことがあるということもね少し考えていただくとよろしいんじゃないかなと、こういうふうに思います。さてそれではちょっと最後のまとめに参ります。10ページをご覧ください。あの新規開拓をですね、実は皆さんがするときにですね、あのいろんな人に協力を願うかと思うんですけど、実は足を引っ張るのは意外と社内の人であるということが多いです。これはね営業の宿命です。例えば新しいお得意さんと取引すると、でうちはこういう取引条件です、ダメだと、朝一番で持ってこいと、うちは生鮮だから必ず6時までに持ってこいと言われたら、これ持っていかなくちゃ新規なんかできないんです。それから最近多いのは新規で行くとお客さんに何て言われるかというと、何かあったらお宅に頼むよって必ず言われるんですね。何かって何ですか。クレームとか不具合でしょ。それがない限りはお宅とは取引しないということなんですよ。だから注文が最近多いのは金曜日の午後からなんですよ。なぜかというと来週の生産計画とか来週の予定を組んだら商品が足んないとか部品が足んないっていうのがあるんですね。でそれがためにそこで入ってくる。そうするとどうなるかというと、月曜日の朝一番で入れなくちゃいけないわけだから当然でしょ、土日出勤ですよ。これをなかなか社内が協力してくれない。悪いけど土日出て作ってくる、何のために。体が慣れちゃってるんですよね、そこになかなか変わらない。それからコストはこれだけだったら十分にいけると思うから下げてどうなんだって、そんなやり方はやった時ないとか言われますよね。私なんか最近あったのは、あの鋳造って言って、煮物で作るやつをプレスに変えようとしたらもう何癖つけてきてね、価格が5分の1ぐらいになるわけですよ。だからこれでいいんじゃないのって、機能性部品でもないからと、人の命に関わるわけじゃないんだからいけるでしょって言ったらね、ダメだって言うんだね。なんでやったら昔からこれでやってるから、そんなんねえだろうよと思ったんですけど、現実これがありましたですね。あのこういうのがあったんですよ。新規開拓でね、ある会社にお邪魔したんです。そしたら、まあ、この部屋よりもっとでかいかな。で一番奥に購買部長の机があって、でこう入り口があるわけですね。で新規開拓だから全然取引ないんですよ。で私とその会社の営業マンと2人で行って、ドアパッと開けたわけですよ。で開けて部長のとこ見たら、部長の前で2人が気をつけしてるんだよね、どっかの取引業者が。で竹田さんに、ちょっと雰囲気悪いな、そうですね、帰ろうかさっとこうやるとしたんで、そしたらそこの2人ちょっと来いって言うんだな。でその辺の距離あるからね、二人でブスくさ言いながら、なんで俺たち取引ねえのあんなやつにな名前呼ばれる必要あんだよって言いながらさ、部長の前まで行ったんだよね。これ何かってこうやったらさ、その部長何人だよそのこのぐらいよ、発注伝票バサッと投げるんだよ、ここへ、私のとこへ。うまさ取れないんだよそんなの、あれあれあれってポロポロポロと落ちてね。で若いやつが拾ってさ、自分で持つのがあったらみんな俺の上に乗せやがってさ、頭きちゃったけどさ、でまあ見たわけですよ。で何かあったらさ、お前んとこ何とかってやってたの、これあの会社案内見たよ、あそうですありがとうございます、これできるよな、え大丈夫です、大丈夫だって見てないんだよ伝票 とかじゃダメだぞ、お前月曜日までだぞ。え、今日金曜日ですよ。そうだよ。あ、分かりました、じゃあ月曜日朝一番で。二人でさ、伝票を抱えながらさ、廊下歩きながら、おい、これできそうかよってやって、すぐ近所のコンビニに行って全部ファックス取って、あのメールで、メールじゃなくて、あのファックス、あのコピー取ってファックスで送ったんですよ。で電話で、できそうなやつとできないやつとちょっとはっきり言えと言うんで行って、でどうするんだったら、バカやろ決まってんだろうと、工場土日に動かせと。動かすんですかと、動かすんだよ。なんで、まあ、土日動かしたんですね。で日曜日の夜に出荷してもらって、朝の1の納品だったんだけど、間に合ったのは3分の1ぐらいですね。でさすがに向こうの部長も知ってんのや、3分の1ぐらいだなって。でしょうがないから、朝あの私あの講演会やったから行けなかったんで、そっちに行かせてさ、どうだったったら、あ、静かに納品していきました、静かでいいと、あとは午後にもう一回行けと、多分水曜日までに全部収められるからそれで行けと。で、まあ持ってったわけだよね。で、それは何も言われなかったんですよ。それでしばらく経って、次の週かな、今度正式にアポイント取ってお礼参りに行ったわけよ、部長とかへ。お礼参りだって別に殴りに行ったわけじゃないですよ。ほんでどうしたかっていうと、なんかこの間受注いただいたんですけど、あれは一体どういうご関係なんでしょうかっていう、まあストレートに聞いたわけだよね。そしたら向こうが、あ、実はなと、あの業者とはもう20年付き合ってるんだけど、実は不具合商品をずっと入れてたと。でうちの窓口もそれ知っていて、ずっと入れてたと。でそれをお客さんのところで組み込んで、もうわからないような誤差だったと。ところが今回何十台か出ちゃったと。それでもって初めて分かったと。だからあれは実はもう取引中止なんだよ。あ、そうですか、じゃあうちのも間に合ってよかったです、まあまあだなとか、まあ言ってましたけどね。最初から月曜日なんか来ると思わなかったんですよ。で工場は東北なんで、納品先が神奈川でしょ。だから途中鹿沼かあの辺でね、荷物をのあの夜中積み替えるわけですよ。それでこっちにまた納品させるというのがあるんですけどね。だから結局はもちろんコスト的には赤字ですよ。赤字だけど、社内をそういうふうに変えていかないと難しいですよね。で今までみたいにですね、何でもかんでもうちの体制にあっていいお得意さんでって、それが広い世の中にどっかにいるんだったら別だよ。いないんだとすると、ね、これはやっぱりね、あの少し喧嘩してでも、あの変えていかないと難しいんじゃないかなということは感じます。あの特にね、あのこの中でメーカーさんとか卸がおいでになってですね、今中国と競争してるとかね、あの価格的に中国と負けないと、あ、負けちゃってるというところがあると、まあ、少しずつ今あの中国製品も日本に戻りつつありますけど、やっぱりどっかで無理していかないと難しいですよ。あの現実私の関係先では、あの例えば今まで5000以上受けてたやつ、5000は全部中国にしてくれって跳ね返したんです。それでロットは50以下のものだけをうちにくださいというふうにしたんですね。そしたら不景気じゃないですか。で今までは5000以上のものが圧倒的に多かったわけです。ところがここの1年不景気なんで、ロットの50以下でもってお客さんも在庫を減らしたいっていうんで、こっちが増えてきちゃったんだね。そうすると中国に製品がなかなか出なくなってきちゃったんで、まあ運が良いって言えばいいんですけど、でさすがにね、50ぐらいだとね、値下げ交渉がないね。5000となるとガバーッと値下げ下げしろっていうのはありますけどね。だからそれは逆に言うならば、50に合う納品体制とか生産体制を作っていかなくちゃいけないんで、今までみたいに5000をね出さなくちゃいけないんだっていうんじゃね、ちょっと私は難しいんじゃないかなというところをね感じております。でもう一つ皆さんにですね、考えていただきたいのがね、営業という字はですね口が2つあるということなんですね。で、まあ二枚舌っていうわけじゃないけれどね、当然私たちは口ではこういうことを言うわけですよ。お客様のためにとか、顧客のためにと。じゃあ利益出さなくていいのかってことなんです。これは利益出さなくちゃいけないわけなんですね。 それから何でも言いなりになったらいいのかというと、それもそうじゃないと、言い返さなくちゃいけないところがあるということなんですね。で、いろいろね、私もこの営業の A っていうのを調べてみたんですけど、どうしてなんと営むときに決して二重字だとか二枚字だとかそういう意味じゃなくて、人間っていうのは必ず二面性を持ちながら取引をしていかなくちゃいけないというところですよね。だからまあ蕎麦屋の出前のあれじゃないけど、今出ましたって言って行かないのは問題だけど、でもお客さんからまだ来ないのかって言った時に、もう出ますって言った時にお客さんって安心する時があるんですね。それが多分何分かだったら、おやっぱりだなっていうのがあると思うんですよ。でこの辺にね、営業の機微っていうのがねあるんじゃないかなと、こういうふうに思っております。ぜひね、この動き方、見方ということをね、考えていただきたいと、こういうふうに思っております。さて、あと5分ぐらいで4時半ということになりますので、ちょっとここでね、皆さんからご質問とかご意見があったらお受けしたいと思いますけど、いかがでしょうか。 あるいはそのこういう業種ではどうなんだっていうのがありましたら、お答えできる範囲でお答えしたいと思います。
せっかくの機会ですから、何でもお時間の許す限りご質問にお答えいただきます。皆さんいるところでこう質問するのは、
いいですかね。
ご質問よろしいですか。
なかなかできない。
それでは、
じゃあ何かあったら残ってもらう、っていうことにしましょう。気が弱くて手が挙げられないという人もいるかと思いますから、ご質問のある方はまた残っていただけたらと、こういうふうに思っています。今日はね、本当に暑い中お集まり願いましてありがとうございました。どちらかというと今日は、理論的というのも私が過去に体験したというかな、そういうものを伝えさせていただいたということです。市場が悪いって言いますけど、まだまだその新規化の開拓の余地っていうのはねありますから、ぜひね、まずは最初はちょっと慣れてない人は過去取引先をね回ってみるということから始めるということでもいいんじゃないかなと思っております。ぜひね、今日のこの機会を何かのチャンスにしていただけたらと思います。どうも今日は長い時間ありがとうございました。